DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第48回になるかと思います。ついにですね、3年以上前ですかねに、話し相手がいない寂しいオタクがですね自分のオタ話をただ虚空に向かって延々と喋りたいという動機で始めたこのラジオもですね、当時まだ絶頂期を過ぎたぐらいでしたかね、まだでも十分流行ってたあの AKB48 のグループをパロってつけた安直なタイトルでしたけれども、ついにですね、そのタイトルである48回まで来ました、始めた時はね、知り合いに揶揄されたんですよ。第何回って一応タイトルに入れてるんですけれども、その時ですね、欲張って3桁にしたんですよね。第1回とか第0回を000とか001って表記したんですね。そしたらですね、ちょっと知り合いにですね、お前3桁もやる気なのかよと、いうふうに言われまして、やる自信は全くなかったし、やれるとも思ってはいなかったんですけれども、30分ずつぐらい思いついた時にちょこちょこ独り言言ってれば、3桁行くこともあんじゃないぐらいの気持ちで3桁つけてたんですけれども、もう半分ぐらいまで来ましたね。あと、今までやってた50回分ぐらいをもう一回やれば、3桁も見えてきたということで。ただね、回数こなすことが目的じゃなくて、僕のストレス解消と知識のアーカイブが目的の独り言なんで、これからもね、ペースが不安定で、喋るときはガンガン喋るし、喋らないときは何ヶ月も喋らないなんていうことが、起こるラジオだと思いますけれども、今までと変わらず、今後もですね、着々と、知識のアーカイブを積み上げて、いつ自分が死んでもですね、息子が後から父親のラジオを聞き直して、親父はこんなこと考えてたのかとか、こんなアホなことを知ってたのかとか、思い返してくれればいいかなと。で、あと自分がですね、死ぬ前にですね、あれは一体どんなことだったかなとか思い出すのにですね、自分自身で喋ってることを聞き返して思い出す手がかりになればいいかなという気持ちで、独り言を今後もちょっと喋り続けたいと思います。はい。ということで、今回はですね、前回前々回に引き続きまして、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るということで、今回は第3回目ということになりますね。で、一応前回までで1983年まで、語ったような形になってますんで、今回はですね、1984年からスタートという感じで進めたいと思います。で、このあたりからですね、私もゲームセンターに、ちょこちょこ入り始めた時期ですね。まだ1984年だと小学生なんで、積極的に一人で入るという感じではなくて、近所のゲームコーナーに、同級生の友達と連れ立って、入るとか、泊まりに行ったその旅館とか、ホテルのゲームコーナーに親に連れてってもらって親のお金で遊ばせてもらうとか、そのぐらいのまだ付き合い方なので、この年代で、リアルタイムで遊んだとか見たっていうのは、ちょっとそんなに数はないんですけれども、この後ですね、やっぱり中学生、高校生になってゲームセンターに自分で入れるようになって、逆にその頃に、ちょっと前の、一昔前のゲームとして、この辺の年代のゲームを、見たり遊んだりしたという記憶がありますんで、この84年あたりから、ちょっとですね、語りのウェイトが、これまでのゲームに比べるとさらに重くなっていくというか、一つ一つのゲームに対して語る内容が多くなってきますんで、前回はですね、82年と83年の2年で2時間かかっちゃったんですけれども、このあたりからですね、ひょっとすると、リスナーの、一人の方から、リスナーっていうのかな？穴の向こうから、小玉が帰ってきた、その中の一つにですね、もう、1年1回分でいいんじゃないのと、1年を2時間で語りなさいよ、という開き直りを、進める、 小玉も帰ってきてますんで、まあその辺はね、自分の思い入れとか喋ってる重さによってどれぐらいで何年分喋れるかっていうのはあると思うんで、まあちょっとね、前回の最後のあたりでも言いましたけど、今回はね、長期シリーズになりそうな予感がしますんで、もう1年1回2時間で喋れればまあ同じかなぐらいのペースで喋っていこうかなと思います。はい。ということで、20世紀のゲーム、これから全部語ってったら、あと16回分ぐらい喋んないと、16年分ぐらい残ってるんで、まあ、ゆるゆるとやっていきましょう。はい。ということで、前置きはこれぐらいにして、今回の内容に入っていきましょう。で、早速84年のゲームについて語っていこうかと思ったんですが、83年の内容に関してちょっとね、語り漏れというか、もうちょっとここを言っとけばよかったなってところが後から気がついたんで、まずその83年の分の補足というか、補一というか、ちょっと足りなかった部分を最初に、ちょっと補っとこうかなと思います。で、83年に出たゲームで、一個ね、ちょっとこれは、アーケードゲームの歴史上絶対語っとかなきゃいけないゲームを一つ忘れてまして、それが日本物産、日物の出してたジャンゴーナイトというゲームですね。で、これ、僕は実物は見たことなくて、映像とか資料とかでしか見たことないゲームなんですけれども、これがなんで語っておかなきゃいけないかっていうと、アーケードゲームにおける、いわゆるその脱衣麻雀ゲームというやつですね。麻雀がゲームの内容なんですけれども、相手に、その麻雀で勝つと、対戦相手が女の子なんですよ、大体。で、その女の子が服を1枚1枚脱いでいくと。まあ、場合によってはね、役が大きいと2枚3枚一気に脱いだりとかってするゲームもあるんですけれども、要はですね、麻雀で相手を任して、相手の女の子の服を脱がすというこのルールを作った最初のゲームなんですね。だからこれは、80年代、90年代で、常にゲームセンターの一角を占めてた、かなり根強いジャンルというか、もう固定ジャンルとして定着してた、ジャンルの元祖なんで、これを語っとかないと、アーケードゲームの歴史を語るというタイトル負けをしてしまいますんで、このゲームだけはちょっと紹介しとかなきゃいけないかな、ということで、ちょっとここで補足します。で、このジャンゴーナイトなんですけども、そもそもこのゲームが出る前に、日物はその麻雀ゲームは結構いろいろ出してるんですよ。で、基本的には、3マーで出してたのかな ?3 人打ち麻雀を、何回か出してて、で、これの前の、ゲームが、タイトルがジャンゴーっていうゲームだったんですよ、確か。で、漢字で麻雀のジャンに、豪快な豪ですね。で、ジャンゴーっていう漢字の二文字のタイトルで、三人打ち麻雀のゲームを出してたんですけれども、これはもう、ま、完全にもう三マーを、テレビゲームでやるっていうだけの、ゲームだったんですけれども、やはりですね、その麻雀は人間とってこそ面白いっていうゲームだと僕は思うんですよね。だからコンピューターで麻雀をやるっていうのは一定の需要はあるんだけれども、そこにその人というか対戦相手の個性が見えたりとか、打ち筋の個性が見えてこないと、コンピューター麻雀って面白くないんですよ。で、ちょっと話が脱線しますけど、その人間臭さというか、キャラクター性を持たせた麻雀ゲームの傑作が、パソコンとかメガドライブとかファミコンで、あと PC エンジンとかでも出てたかな。で、後々サターンとかプレイステーションでも出ましたけれども、片山正幸のギュアンブラ自己中心派っていう漫画を、原作というか、キャラクター、対戦キャラクターの、モチーフにした、ゲームアーツが出してたギャンブラー自己中心派のシリーズがあったんですね、麻雀ゲームで。で、これは、それまで無味乾燥だった麻雀ゲームに、対戦相手の個性を持たせたってことで大ヒットした麻雀ゲームだったんですけれども、まだ黎明期のそのアーケードゲームの世界で、そういう発想もなかったし、そういう技術もなかったんですよね。だから単に、打ち手の顔も見えない、個性も見えない、ただの三人麻雀をやるっていう、コンピューター麻雀ゲームっていうのはあまり面白くなかったというか、暇つぶしでしかないし、本物の麻雀の代わりにはなり得なかったと僕は思ってるんですよ。で、そこにじゃあどうやって、この麻雀ゲームで遊ぼうっていう気にさせるか、何回もコインを投入させるかっていうところのモチベーションとして、脱衣という要素を取り入れたと。これがすごくね、画期的なアイデアだったという、 感じですね。で、これによって何が起こったかというと、要はですね、その脱税をさせたいという強力なモチベーションが、できたことによってですね、収益性が上がったわけですね。それまでただ単にその麻雀のルールを知ってる、もしくは麻雀を打ちたいけど対戦相手が揃わない人が、遊んでたコンピューター麻雀をですね、麻雀のルールすら知らないのに、このゲームで勝てば女の子を脱がせられるんだっていう動機づけのためだけにこのゲームにコインを入れる人が出始めたわけですね。で、もっと言っちゃうと、麻雀をこれで覚えたと。要は、ルール知らないけど、とにかく数字並べりゃいいんだろうというところからスタートして、女の子を脱がせたい一心で遊んでるうちに麻雀を覚えたと、いうことでですね、この脱衣麻雀というジャンルはですね、麻雀の裾野を広げたという意味でも、非常に画期的な、ジャンルだったと思いますね。はい。ということで、まあ、そのジャンゴーという元々あった三人麻雀のシステムに脱衣要素を取り入れて改良したのがこのジャンゴーナイトというゲームだったということで、これが、日本におけるというかアーケードゲームにおける脱衣麻雀ゲームの、元祖であったと。で、これをきっかけにですね、アーケードゲームではその後、まあ、この階層の日物が中心になって、脱衣麻雀ゲームがバンバン出るようになって、で、それの発展系として、脱衣花札だとか、脱衣チンコロだとか、いろいろその、ミニゲームみたいなもので勝つと、女の子が脱いでいくというところが、どんどんどんどん発展してって、で、果てはですね、脱衣クイックスですね、とか、そういったものに発展していくという感じになっていくわけですね。まあ、このあたりは、この後歴史を語っていく中でちょこちょこ顔を出してくる話になります。で、パソコンゲームとかでも、この脱衣マージャンっていうのはメジャーなジャンルとして、一定数の、ファンがつくと、いうことで、非常にこのなんか日本のゲームシーンに与えた影響としては非常に大きいゲームだなというふうに思いますね。はい。で、あともう一つ1983年で語っとかなきゃいけないのが、僕セガファンなんで、セガについて、ちょっとこの1983年の、大きい出来事を語っておきたいと思います。で、セガが1983年に何をやったかっていうと、本格的な汎用アーケードゲーム基盤、いわゆるシステム基盤をこの時セガが出すんですね。で、それまでも、まあ、ギャラクシアン基盤だとかインベーダー基盤だとか、ドンキーコングの元になったやつなんつったっけな、ドンキーコングもね、ニンテンドーのドンキーコングも、その前に出した、ベリスコープかなんかだったかな。ちょっとタイトル間違ってるかもしんないけど、その前に出した、なんかゲームが売れなくて、その基盤の再利用でドンキーコングを出したみたいな、ことがあったっていうことで、まあ、インベーダーにしろ、ギャラクシアンにしろ、要は売れた後、それが、もう用済みというか、お客が入らなくなった、収益が上がらなくなった時に、この基盤を再利用できないかっていうことで、まあ、ロムとかプログラムを、乗せ替えて、別なゲームに生まれ変わらせて、再利用するということはずっとやってたわけですね。で、システム基盤の話は前回だか前々回の時に結構詳しく話したと思うんですけれども、それを、もう最初から狙ってる。要はこのベースになる基盤のソフトの部分だけを入れ替えることによって別なゲームを次々と入れ替えていこうっていう発想で、作られ始めたのがそのシステム基盤と、一般的に呼ばれる基盤なわけですね。で、ちょうどですね、この83年、84年、85年ぐらいから、ようやくですね、各メーカーが、それまでの場当たり的に、ロム交換してた基盤をですね、じゃあもう本格的に最初から、ソフトを乗せ替えるっていう設計になってる基盤を作ろうじゃないかということで作り始めた時期なんですね。で、前回だったかな、デコカセットシステムっていうカセットを使ったそういうシステム基盤を、データイーストが出したっていう話もしたと思うんですけれども、それにあたるものでセガ版にで出したものが、この1983年に出てるんですね。で、それが、セガのシステム1という基盤です。で、まあ、ちょっとね、システム基盤の話って、実は僕別テーマで一回扱いたいなと思ってるんですよ。このアーケードゲームの歴史とは別にね。なので、今回はそういうシステム基盤が出たっていう話だけちょっとここで挟んでおきますけれども、これがまあちょっと後々セガが、出していくシステム基盤の最初の、一番最初の、ものになると。いうことになります。で、スペックだけちょっと簡単に言っとくと、この頃、 非常にメジャーにゲームセンターの基盤に使われてた Z80 という基盤を積んでいて、で、そこに PSG 音源を、乗っけた基盤と、いうことで、この後ですね、出る、その、セガの家庭用ゲーム機の、スペックにもやや似てるというか、まあもちろんそれよりも全然豪華なんですけれども、構成的には、セガが、SG1000 とか SC3000 とかっていう最初に出した家庭用ゲーム機から、SG1002、セガマーク3、セガマスターシステム、このあたりまでの家庭用ゲーム機のスペックに、かなり近い感じの構成の、システム基盤を出したということで、このシステム基盤で出された、ゲームが結構その SG シリーズとかマーク3とかマスターシステムにたくさん移植されてると、いうことで、まあ親和性が高かったというか、比較的性能が近かったんで、まあ移植しやすかったっていうところもあったと思うんですけれども、そういう意味ではですね、セガファンにとってはこのシステム1のゲームっていうのは、割とちょっと、親近感があるというか、よく聞いたことがあるゲームタイトルが出てるシステム基盤ということで、馴染みがあるのかなと。思います。で、どんなゲームが出てたかっていうと、まあ、セガファンじゃない人にね、言ってもちょっとピンとこないタイトルばっかりだと思うんですけれども、スタージャッカーっていうのが確か最初に出たタイトルで、あと、アップンダウンとか、で、これはね、最近アストロシティミニっていう、その、ゲームセンターのミニゲーム機の中にも収録されてたんで結構有名だと思うんですけど、フリッキーっていうゲームですね。青い鳥の親鳥のフリッキーがヒヨコを、どんどんどんどん拾ってって、後ろに呪術つなぎにして、それを、引き連れながら全部のヒヨコ集めたらクリアみたいな、結構可愛い感じのゲームなんですけども、この後もね、ちょっと歴史語る中でこのゲームはちょっとだけ語りますけれども、フリッキーだとか、あと、三輪三ちゃんとか、これはね、僕のタイトルだけで実物はちょっと見たことないですね。あと、青春スキャンダル。これ、あれですね。ちょっとER カンフー風というか、熱血硬派国尾くん風というか、そんな感じのゲームですね。で、あと、ピットフォール2、忍者プリンセス、ゴンベイのアイムソーリー、テディーボーイブルース。で、ワンダーボーイぐらいが最後かな。ワンダーボーイがね、1986年に出てるんで、83年に、発売したシステム基盤がだいたい3年ぐらい、現役で動いてたっていう感じですかね。で、このシステム1に関しては、その後ちょっと性能を強化されて、上位互換のシステム2というシステム基盤ができて、で、そちらの方も後でちょっと触れられる時間があったら触れますけども、システム2ではそのワンダーボーイも出ましたし、それの続編のワンダーボーイモンスターランドっていう僕の大好きなアクションゲームですね。そういうのも出たりとかして、結構ですね、この80年代前半のセガをの、テレビゲーム機に結構使われてる基盤なので、ここで、まあ、ちょっと1983年にはそういうシステム基盤がセガから出てたよという情報を長々と、ちょっと、挟んでおきたいかなと、思います。で、いよいよ84年の話に入るんですけれども、システム基盤つながりで、このままちょっと話をしていくと、84年にはですね、任天堂が、まだちょっとアーケードゲームで頑張ってまして、で、ただですね、もう前年のその83年に、家庭用ゲーム機のファミリーコンピューターを発売してるんですね、任天堂は。ですんで、任天堂は、83年のそのファミコンの発売以降は、アーケードゲームよりはむしろファミコンの方に注力していく形に、なってきます。でも、そのファミコンが割とですね、高性能だったっていうのと、あとですね、そのファミコンを作るときに、アーケードゲームの基盤も実は同じような構造のものを作ってるんですね。で、それが、任天堂 VS システムという基盤で、で、これがですね、ファミリーコンピューターの作成中に、まあ、同時開発みたいな形で、ファミコンの基本機能の、一部の機能がさらに拡張されてるような、スクロール機能が追加されてたりとか、ちょっとメモリーが増えてたりとか、なんかそんな感じの基盤らしいんですけども、これを、ファミコンを発売した翌年の84年から、アーケードゲームに投入すると、いうことをやってます。で、ベース側のファミコンなんで、基本的にはファミコンと互換性が非常に高いということで、ファミコンで出したソフトをそのまま、この 任天堂 VS システムっていうアーケード基盤の方に移植するということをいっぱいやってるんですね。で、84年から、VS テニスだとか VS マージャンだとか VS ベースボールだとか、いわゆるファミコンの最初期に発売されてた、テニスとかマージャンとかベースボールっていうのを、そのままゲーセンに持っていくと、いうことをやってました任天堂は。で、逆にですね、先にアーケードゲームで、出してた VS レッキングクルーっていうゲームを、レッキングクルーというタイトルでファミコンの方に逆移植したりだとか、そういうこともやってるんですね。で、あとバルーンファイトっていうファミコンミニにも収録されてるんで知名度高いゲームだと思うんですけれども、このバルーンファイトなんかは、どっちが先というわけでもなくて、ファミコンとアーケードゲームが同時に開発されて、ほぼ同時に市場に出たと。いう感じのことをやったりとかですね。まあ、互換性が高いっていうところを売りにして、相互に移植し合ったり、同時開発をしたりと、いうことをやってですね、まあ、ゲームセンターの中でもこの VS システムっていうのは、一定の需要が得られてたんじゃないかなと、思いますね。で、さらに言うとですね、この任天堂のゲームだけじゃなくて、このファミコンとの互換性が高いということを活かして、ナムコがナムコットブランドで出してたファミコンのソフトですね、バトルシティだとかスターラスターだとか、ワルキューレの冒険だとか、ワルキューレの冒険なんてあれアクション RPG ですからね、まあ、ちょっと RPG 要素薄いですけど、まあ、そういったものをねゲーセンで出したりとかしてたんですね。で、さらに、ちょっと国内では出してなかったみたいなんですけども、海外ではコナミのグラディウスだとか、悪魔城ドラキュラだとか、あと三電子とかデータイストのファミコンのゲームも、この VS システムを通してアーケードゲームで供給してたと、いうことらしいんですね。僕自身はね、VS システムはちょっとね、一回か二回どっかで見かけた程度で、実際に遊んだりはしなかったんですよね。やっぱりね、ゲームセンターまで来てわざわざファミコンのゲームやりたくないなっていうのがあって、もう、84年当時でも、すでにもうファミコンのグラフィックは、やっぱりアーケードゲームに比べると、数段を取る感じだったので、100円投入してまでゲームセンターに来てファミコンのゲーム遊びたいかっていうと、さすがにちょっとね、遊ばなかったですね、僕は。はい。同じお金払うんだったら、同時期に出てた、もっと、ゲームセンターでしか遊べないゲーム遊びたいなと思ってたんで、なんでちょっとね、この VS システムに関しては、見た人もあんまりいないかもしれないし、さらにお金を入れて遊んだ人がどんだけいるかって思うと、そんなにいなかったのかなって、まあ、僕のね、個人的な体験でそう思い込んじゃってて、実際これに死ぬほどお金つぎ込んだ人もいるのかもしれないですけど、まあ、任天堂はこういう形で、ファミコンの方に注力をしつつ、その資産をうまく活かしてアーケードゲームも継続してたと、いうことが、伺えるシステム基盤がありましたと。いうお話ですね。で、このシステム基盤自体は90年の頭ぐらいまで一応継続はしてたみたいですね。ただもう90年代に入っちゃうと、メガドライブとか PC エンジンとかスーパーファミコンとかも出てる時代なんで、まあ、そこでね、ファミコンのグラフィックでアーケードゲームで遊んでくださいって言っても当然遊ばれるわけもないんで、まあ、その辺が限界で、このシステム基盤は消えてったという感じだと思います。はい。で、じゃあこれからですね、ちょっと1984年のゲームを、思いつくままつらつらとタイトルを上げてきますけれども、まずナムコかな。ナムコの、やっぱりね、この80年代前半っていうのはナムコの黄金期と言われてる時代だったので、まずナムコから取り上げましょうか。で、ナムコが出してたのが、ギャプラスというゲームですね。で、これギャラクシアンシリーズの3作目に当たると言われてます。ギャラクシアンの次がギャラガで、で、ギャラガに続いて、ギャプラスと、いうことで、パッと見た目はね、ギャラクシアンとかギャラガとそんな変わんないんですよね。黒い背景に星が流れてて、そこのとこに上からエイリアンが降ってきてみたいな、いつものパターンってやつなんですけれども、僕はね、やっぱりこのギャラクシアン、ギャラガ、ギャプラスの3作で、ギャプラスがね、一番馴染みないんですよ。一番新しいのに。やっぱりね、前の2作に比べると、出回りがあんまり良くなかったのかな？か、僕が遊んだタイミングがたまたま合わなかっただけかもしれないですね。ギャラクシアンとかね、ギャラが割とレトロゲームコーナーとかでもね、ずーっと残ってた印象があるんですけども、ギャプラスだけはね、あんまり目にする機会がなかったですね。で、ただ後から、実際にちょっとその、何でしたっけ、ナムコミュージアムだったか、ナムコ、 コレクションだったか忘れちゃいましたけども、ギャプラス何回か遊んだことあるんですけども、かなりですね、手が入ってて、面白いゲームだとは思いますね。それまでのそのなんか、ただ単に敵を迎え撃つだけじゃなくて、確かね、時期が前の方に動けるようになったんですよね。左右だけじゃなくて、前後にも動けるようになって、結構自由度が高くて、で、いろいろね、なんか遊び方も、非常に豊富で敵のその動きとかも複雑になってて、だそこがやっぱりね、賛否両論だったんじゃないかなっていうのは感じますね。あとやっぱり、ちょうどね、83年から4年あたりが、それまでね、チープだったグラフィックが、かなり綺麗に複雑になってく、ちょうど境目のぐらいの、年代なんですよね。ここを境に、いわゆる僕らの年代、昭和のおっさんの年代がレトロとして思い浮かべる、原色を中心としたドット絵のゲームと、陰影がついたり、淡い色合いになったり、ドットが細かくなったりっていう絵が出始める、ゲームのちょうどね、混ざり合ってる時代なんですよね、84年って。だから、出てるゲームの、その、作り方のポリシーだとか、メーカーの技術力とかによって、だいぶね、印象が違うんですよ、同じ年のゲームでも。同じ84年で、こっちはこんなに古臭いのに、こっちはこんなになんか今出しても通用するようなかっこいいグラフィックなんだみたいなゲームが、混在してるのがね、84年とか85年のあたりの、ゲームシーンなんですよね。で、そういう目で見ると、ちょっとギャプラスっていうのは、やっぱりね、80年代の前半、81年とか80年とか、あの辺のね、世代のグラフィックをまだちょっと引きずってる感じのグラフィックで、綺麗は綺麗なんですけれども、どっちかっていうと、84年当時で見てもかなりレトロチックというか、ちょっと古臭いグラフィックだったかなっていう、印象は否めないのかなと思いますね。まあ、それがいいというふうに思うのか、なんで84年にもなってこんな古臭いのって思うのかで、やっぱり印象がかなり分かれるゲームなんじゃないかなっていう気がします。ギャプラスに関しては。まあ、あまり僕自身がやり込んでないんで、あんまりね、言及できる資格はないんですけれども、一般的なね、一般的なっていうか、あまり思い入れがない外野の視点から見ると、ギャプラスっていうのはちょっとその辺はグラフィックとかでちょっと損しちゃってるかなっていう。あと音楽とかもそうですね。やっぱりね、ギャラクシアンシリーズのそのレトロチックな、ピコピコしたチップチューンの音楽って僕大好きなんですけれども、84年、85年あたりからかなりね、メロディアスな、BGM や効果音を持ったゲームがバンバン出始めるんで、それと比べちゃうと、やっぱりちょっとギャプラスっていうのは、一時代前かなっていう、印象を正直持っちゃう。内容とかね、システムは別として、グラフィックとか音楽から受ける印象は、84年にしてはちょっと古臭いかなっていう印象を僕は、持ってますね。まあ、ちょっとね、この後、またそのゲームアーカイブスとか、ナムコミュージアムとかで、遊び直して、入れ込んでみたらちょっと印象が変わるかもしれないですけども、この独り言をつぶやいてる現時点では、ギャプラスに関しては僕はそういう印象ですね。はい。それから、台東がですね、1984年にチャックンポップというゲームを出してます。で、これがですね、台東がこの後80年代の後半から90年代にかけて、固定画面のアクションゲームいっぱい出すんですね。で、それのな、元祖的な存在というか、その後のですね、台東の固定画面アクションゲームの基本になったゲームだと、僕は考えてます。で、このチャックンポップっていうそのタイトルですね、全部ひらがなでチャックンポップっていうんですけども、この辺のね、ちょっとポップなキャラクターを狙った感じ、出てくるキャラクターもね、みんな丸っこくて二頭身というか、頭に手足がついたようなデザインのキャラクターが多くて、明らかにですね、ファンシーで、ちょっと女の子受けというか、当時のその硬派よりは、もうちょっと一般層とか、ナンパな層を狙ったデザインなのかなっていう感じの、グラフィックになってます。で、これに出てた、キャラクターがですね、後々、台東のアクションゲームにいろいろゲスト出演というか継続出演するんですね。このチャックンポップで出てきた敵キャラクターのモンスタっていうのがいるんですけども、ひらがなでモンスタっていう名前なんですけども、これはですね、後々バブルボブルとかにも出たのかな？ 多分そうだったと思いますね。あとね、このね、系統ですね、その固定画面アクションゲームの系統っていうのが、この後、フェアリーランドストーリーっていうのが出て、で、その後バブルボブルが出るんですね。先ほどそのモンスターが出るって言ってた。で、バブルボブルが出た後に、今度はこのバブルボブルを基本にして、それのシリーズ作というか、まあ、同じ、企画者の方が、続編を作っていくということで、レインボーアイランドっていうのが出たりとか、まあ、これは固定画面じゃないですけどね。まあ、そういった形で、対等の、アクションゲーム。に、このチャックンポップのキャラクターとかシステムとか思想が、受け継がれていくという感じで、ここからまあその対等の、この後なんていうんですかね、ヒット作が続いていくアクションゲームの、最初の先駆けになったゲームということでチャックンポップを、ちょっと上げときたいなと思います。で、チャックンポップに関してはですね、ちょっと余談になるんですけれども、僕がその家庭用ゲーム機にハマるきっかけになった。ひいてはですね、セガにハマるきっかけになった、SG-1002 ですね、それを貸してもらった時に、友達に貸してもらった時に、ついてたソフトが実はこのチャックンポップだったんですね。で、なぜかですね、セガのその SG-1002 についてきたカセットのタイトルは、ひらがなじゃなくて、全部カタカナのチャックンポップだったんですよね。だから、アーケードゲームのタイトルに比べるとかなり硬いイメージだったんですけど、まあ、ゲーム内容はね、そこそこゲームセンターに似た感じで移植されてて、チャックンから左右に爆弾を落として、その爆弾で敵をどんどん破壊してって、で、檻に閉じ込められたハートを救い出して、クリアみたいなね、ハートを集めるとクリアみたいなゲームだったんですけども、借りてきたゲームの中ではね、一番遊べたかな、チャックンポップが。あの、音楽もね、すごく良かったし、あの、ゲーム性もね、非常に、あの、奥が深いというか、その爆弾の落とす場所とか、落とすタイミングだとか、敵の引き付け方だとかね、あの、アクションゲームとして非常によくできてたんで、僕はね、アーケードゲームの方の実はチャックンポップってほとんど遊んだことなくて、その、SG-1002 の、印象が非常に強いんですけれども、そこでですね、やっぱりね、この、チャックンポップっていうゲームの魅力がすごく、分かったというか、それがきっかけで、あ、家庭用ゲーム機欲しいなって、思うようになったゲームなので、まあね、あの、アーケードゲームのタイトルとしてはあんまり馴染みがないんですけれども、セガの移植版を通して、非常に慣れ親しんだタイトルということで、ちょっと、言及しておきます。はい。で、次がですね、データイーストが出してたサンダーストームですね。これ83年の話した時に出てきたレーザーディスクゲームの一つですね。で、この84年ぐらいが一番出てた頃ですかね。84年から85年が多分あのレーザーディスクゲームが一番出てた時期で、後で調べてみるとこのサンダーストームっていうゲームが、国内のレーザーディスクゲームでは一番売れたというゲームらしいですね。ただこのサンダーストームはそれまで出てたレーザーディスクゲームが割とあの過去の資産の再利用だったんですね。アストロンベルトか、そのレーザーディスクゲームの元祖のアストロンベルトが、最後にちょっと裏話というか、余談で、実はその背景に使われてたのは特撮の、映像が使われてたよと、ギャバンだとか宇宙からのメッセージだとか、その辺の特撮映像が流用されてたんだよなんて話もしましたけれども、他にもですね、あの、アニメのタイトルをそのままレーザーディスクにしたやつがいくつかあったんですよね。宇宙戦艦ヤマトだとか、ゲンマ大戦だとか、アルベガスだとかね、高速電磁アルベガスの、ゲーム化ですけれども、この辺の、要は既存のアニメ映画の映像を流用して、レーザーディスクゲームにしてたってことで、なるべく経費を浮かそうと。まあ、当時も今もアニメーションって本当はすごく作るのにお金がかかるものなんで、その払ったお金に見合う収入がないと赤字になっちゃうわけですよね。なので、なるべく、経費を浮かそうっていうことで、既存のアニメ作品とか特撮作品の映像を流用したゲームで、レーザーディスクゲームは作ってたっていう裏があるわけですね。ところが、このサンダーストームっていうのは、全部新規映像で作ったっていうところがすごかったんですね。もう完全に一からアニメーションを作ってしまったと。ゲーム専用に。なので、ゲーム的にはまあ破綻がないというか、ゲームに合わせてアニメを作ったんで、当然その、アニメの動きとか、その、 なんていうんですか、入力を求められるタイミングに関しては、完全に、ゲームと一致してるんですね、映像が。だそれまでは既存のアニメに合わせて無理やりその方向レバー入れさせたり、ボタンをさせたりっていうのがあったんで、どうしてもそのタイミングが、なんでこのタイミングでこの操作しなきゃいけないのとか、アニメの映像とその入力させた操作がいまいち合ってないよねっていう違和感はあったんですけども、サンダーストームに関してはそこが完璧に一致してたわけですね。当たり前ですよね。ゲーム用にアニメを書き起こしたわけですから。だけど、まあ、それもあって、そのサンダーストームっていうのは、レーザーディスクゲームで一番ヒットしたらしいんですけれども、全部オリジナルでアニメを作った結果ですね、なんと開発費用が1億円ぐらいかかっちゃったらしいんですよ。データイストね、よくこんなに金出せたなって私思いますけどもね。要は、普通にアニメ映画撮るのと変わんないわけですよ。結局、ゲーム専用に書き起こしたアニメが、何時間分あるのかわかんないんですけれども、それだけでアニメの制作費がすごいことになっちゃったと。それに音響つけたりね、声優さんのナレーションだのセリフだのつけたりするわけですから、総額で開発費が1億円ぐらいかかったということで、じゃあその1億円回収できたのかっていうと、販売台数が海外と国内含めて5000台ぐらいだったかって言ってたような気がしますね。だから、1台ね、何円で売ってたのかわかんないですけども、販売台数5000台で本当に回収できたのかどうかってところは、ちょっとね、わかんないんですけれども。まあ、レーザーディスクゲームが最大限ヒットしても、やはりこれぐらい開発費がオリジナルで作るとかかって、売れても5000台だよってところが、やはり、このタイプのゲームの限界だったのかなと。で、多分これね、この辺がレーザーディスクゲームのやっぱりピークだったと思うんですよね。で、これ以降は、どんどん、周りのゲーム基盤の性能も上がってって、音響も良くなってって、派手な演出とかもできるようになってったんで、レーザーディスクゲームのその売りである、高画質で滑らかなアニメが楽しめる。で、そのバックに、生で、音響が流せるという利点がね、どんどんこれ以降はなくなっていくということで、まあこのサンダーストームがやっぱりその最後で最高の、ヒット作だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、次がですね、セガのフリッキーの話をしましょうか。まあ、そんなにね、フリッキーって実は僕は話せる内容ないんですけれども、なぜかというと、そんなに遊んだことないんですよ、これ。ということで、一応セガのシステム1という基盤で、システム基盤で出てた、ゲーム、アクションゲームということで、さっきもちょっと概要を話しちゃいましたけどもね、親鳥が、ステージの各所に、散らばってるひよこを集めてって、呪術つなぎにして、全部のひよこを集めて、巣箱に帰ったらクリアみたいなゲームだったと思うんですけれども、特徴的だったのが、この頃、割とその地味な背景のゲームが多かったんですよね。真っ黒な背景のところで、星が流れてて宇宙空間で戦うシューティングゲームだとか、原色バリバリのその背景の中を敵が飛び交ってる中を、倒してクリアしていくみたいなのが多かった中で、フリッキーはね、割とそのコミカルな感じでパステルカラーを中心にした可愛らしいキャラクターがいっぱい出てくるゲームだったということで、やっぱりこのあたりからですかね、もうナムコが先に、マッピーだとかディグダグでちょっと宣伝はつけてたんですけれども、やっぱりこれからはファンシーで可愛いキャラクターでいかなくちゃっていう、空気があったのかもしれないですね。だそういう中で、あんまりね、そういうジャンルが得意じゃなかったセガが、そういうところに、ちょっと一丁噛みしようかというところで作り始めたのがちょうどこの時期だったのかなということで、それの代表的なのがこのフリッキーというキャラだったのかなと、思いますね。このフリッキーはね、後々、ソニックですね、メガドライブで出たソニックザ・ヘッジホッグ、あそこにもゲスト出演してたりして、割とですね、セガはそのマスコットキャラというか、セガの、なんていうんですか、IP キャラっていうんですかね、今時の言葉で言うと、売りにするキャラの一つとして認識はしてたみたいで、セガのね、説明書だとか、パンフレットだとか広告とかにもね、ちょこちょこ出てた記憶はありますね。ただこのフリッキー自体が主役のゲームが多分これ一作しかなくて、これ以降はゲームが作られてないんで、だんだんね、ちょっと歴史に埋もれてっちゃった感はあります。だからセガっていうのはその辺のね、キャラクターの育て方が非常に下手くそだっていうイメージが、僕にはあって、だからね、ソニックの大ヒットと、そのキャラクターの定着はね、本当にセガにしてはね、よくやったって ていう上から目線になっちゃいますけども、あのね、キャラクターを育てたり作るのが下手くそだったセガがね、よくここまで世界的なキャラクターにソニックは育てられたなって、あの奇跡的だなと僕は思ってますね。ね、そのうちメガドライブの話とかソニックの話は別のテーマでやろうとは思ってるんですけども、一回セガね、ソニック殺しかけてんですよ。せっかくね、メガドライブで大人気キャラクターになって世界的コンテンツになったのに、なぜかね、サタン時代にね、ソニックを干すんですよね。ソニックを主体にしたゲームを作らないし、ソニックを前面に押し立てたパブリッシングを一切やらなくなっちゃったんですよ、一時期。で、多分、それいろいろ理由はあるんですよ。メインプログラマーの中さんがセガ辞めちゃったとか、なんていうんですか、ソニックのその新しいアイデアがうまく覚え浮かばないとか、もっと世界的に別なキャラクターを立てたいとか、いろいろ理由はあったと思うんですけれども、セガはね、一回その3、4年くらいね、ソニックをね、干した時期があって、あれがね、結構やばかったと思うんですよ。よくね、干した時期を挟んで、ソニック復活できたなって思ってるんで、あれはね、ほんと、セガまたやらかすのかって当時は、僕思ってましたね。せっかくここまで定着したキャラクターなんで干すんだよってずっと思ってて、あ、ちょっと話が脱線したんで、じゃあ、ソニックの話はこのぐらいにして、フリッキーの話したのになんでソニックに行っちゃうのかな。セガファンゆえのちょっとね、その辺のコンプレックスというか、言いたいことがいろいろ鬱屈してるんで、まあ、その辺の話はまたね、別テーマの時にゆっくりやりましょう。はい。で、それからですね、1984年というと、空手道ですかね、データイーストの。これも外せないですね。この空手道っていうゲームが、なんでここで言及しなきゃいけないのかっていうと、まあ、対戦アクションゲームとしては、当時かなり画期的というか、元祖的な存在って言っていいのかな、対戦型格闘ゲームの。1対1で戦うっていうね、そういうシステムで始めた、まあ、元祖的な存在じゃないですかね、空手道っていうのは。で、データイーストが、後々ファイターズヒストリーっていうゲーム、対戦格闘ゲーム部分の時に90年代に出すんですけれども、その時にですね、カプコンから訴えられるんですね。カプコンのストリートファイター2のこれはパクリだろうっていうことで、ファイターズヒストリーが裁判になるんですけども、その時に、データイーストが反論の根拠として挙げたのが、うちはストリートファイター2より前に、1984年に空手道っていうゲームを出してんだと。これこそストリートファイター2より先に出た対戦格闘型ゲームで、ストリートファイター2の方こそ空手道のパクリじゃねえかという反論をしたっていうね、その反論の根拠になったゲームということで、まあその当時も、あ、ここで空手道が出てくるんだみたいなね、まあそういう感じで出てきたタイトルです。で、そう言ってますけど、実際はこれはデータイーストが作ったんじゃなくて、開発自体はテクノスジャパンが、作ってたらしいです。テクノスジャパンといえば後々、まあ、この後すぐ出てくると思うんですけれども、熱血紅白に置くんだとか、ダブルドラゴンだとか、ベルトスクロールアクションで、その名を馳せるメーカーになるわけですけれども、この当時ですね、で、まだ自社で出す、余力がなくて、で、データイーストを通してこういう空手道とかっていうゲームを出してたりしてた時期ですね。で、テクノスジャパンって確かプロレスゲームとかも作ってるんですよね。ザ・ビッグプロレスとか、そんな名前だったかな？確かなんだっけ。ナムコがファミコンで出した、タッグチームプロレスリングでしたっけ？ちょっと正式なタイトル忘れちゃいましたけども、実はね、テクノスジャパンってプロレスゲームも結構作ってて、プロレスゲームのね、基本作ったのテクノスジャパンじゃないかって言われてるみたいですね。うん、ちょっとね、この辺の歴史はね、もうちょっと調べて掘り下げないと僕も、インチキばっかり言うことになるんで、あんまりこれ以上触れませんけれども。はい。ってことで、空手道は、まあ、そういった経緯のゲームだと。いうことですね。で、このゲームが特徴的だったのは、ツインレバーで操作するということで、レバー2本で操作するゲームだったみたいですね。これもね、ちょっと空手道僕実際に遊んだことないんで、完全にもうこれ本とかネットで見た知識の受け売りなんで間違ってるかもしれないんで、まあここで改めて言うのもなんですけども、私が独り言で喋ってること半分ぐらいはヨタだったりインチキだったりするんで、あんまり深く信じ込んでそうかそうなんだなんていう風に考えないでほしいんですよね。あくまで僕の知識の中に入ってるデタラメも含めた知識の垂れ流しなんで、その辺はね、マニアの方はね、あ、こいつまた騙されてるよとか、バカ言ってるよとか、インチキ言ってるよとかって思って、軽くね、流してほしいです。はい。で、 あとね、空手道で有名なのが、ボーナスステージかな？さあ、牛だっていう、セリフっていうか字幕とともにですね、牛が出てきて、その牛を倒す。これ多分ね、大山マスタツの、牛殺しのエピソードをモチーフにしたボーナスステージだと思うんですけども、まあ、そういったところで、ちょっと空手っぽいところも出してると。いうところですね。で、このさあ牛だで出てくるボーナスステージは、先ほども言ったその同じデータイストが出しているファイターズヒストリーっていうゲームでも、同じシチュエーションというか、敵キャラとして牛が出てきてそれを倒すっていう、要素で、ファイターズヒストリーにも反映されてたりします。はい。それからですね、1984年、まだナムコが元気なので、ナムコがね、いくつかまた大ヒットゲームを出すんですね。で、そのうちの一つが、かの有名なドルアーガの塔ですね。はい。これはね、もう、ナムコの歴史、アーケードゲームの歴史を語る上では絶対外せないゲームの一つですね。で、このドルアーガの塔が何が画期的だったかというと、当時はまだ全然、世間一般には全く普及してなかった、ロールプレイングゲームの要素を取り入れたアクションゲームだったということですね。この1984年当時っていうのは、まだドラゴンクエストも出てないし、その前ですね、ゲームブックブームがあるんですけれども、ゲームブックがやっと出始めたか出始めないかぐらいの段階で、これの前の年の1983年に、その RPG というかファンタジー小説の要素を取り入れた、ロボットアニメの聖戦士ダンバインが、発表されてた。でも発表されても日本人にはいまいちピンとこないみたいなね。中世ヨーロッパ風の、世界観の中に、魔法とかモンスターが出てきてみたいな、こういうその世界観っていうのがまだ日本人には全然こうピンときてなかった時代なんですよ。で、この全くそのダンジョンズ&ドラゴンズとか、知られてなかった時期にその RPG の要素を取り入れて、まあ、兜や鎧や剣を集めて、ポーションを飲んで、で、魔法使いや、敵のナイトやらスライムやらを、倒して、で、経験値を上げてって、まあ、経験値っていうのは、パラメータとしてはこのゲームは見えてなくて裏で、管理してるパラメータらしいんですけれども、まあそうやって体力だとか、攻撃力だかを上げてって、防御力とかを上げてって、最後の60回まで登り詰めて、ドルアガを倒して恋人の会を救出するという、ストーリー仕立てで、かつその成長要素だとか探索要素を取り入れた、RPG の要素を取り入れたアクションゲームっていうのが非常に画期的だったわけですね。で、このドルアガの塔を作ったのが、その前年にゼビウスで、大ヒットを飛ばした、前年っていうか、あれか ?82 年だっけゼビウスって。ゼビウスいつだったかなあ、ゼビウス83年ですよね。ああ、よかったよかった。前の年のゼビウスで、一躍名を馳せた、遠藤正信さんが、作ったゲームだったわけですね。で、このドルアガの塔なんですけれども、実はその、マッピーの基盤の再利用だったらしいですね。マッピーが売れて基盤が出たんだけれども、そろそろマッピーのインカムも良くなくなってきたと、いうことで、あと在庫も余ってるということで、じゃあこのマッピー基盤なんとか再利用できないかということで、同じ基盤のプログラムの世界で作ったのがこのドルアガの塔と、いうことらしいです。で、例によってこのドルアガの塔が大ヒットしちゃったんで、再利用で作ったつもりが結局再生産して、基盤を増産する羽目になったと、いうことで、売れちゃっていたしかゆしみたいなね、ところもあったみたいですね。はい。で、当時を知ってる人はね、よくわかると思うんですけども、このドルアガの塔っていうのがね、また、悪い面もあって、何が悪かったかっていうと、謎があるんですよね、このゲーム。要はただ単に敵を全滅させて、上に登っていくだけじゃ絶対クリアできないようになってるんですね。途中で、必須アイテムっていうのがあって、そのアイテムを手に入れた状態で登っていかないと、ザップって言ったかな？ザップっていう、その、ある面に来たら必要なアイテムを持ってなかったり条件を満たしてないと前の面に戻されたりだとか、理不尽な面があったわけですね。で、どのアイテムをどこでどうやって集めるかっていうヒントが一切ないんですよ。何か画面にヒントが出るとか、場所が光るとか、どっかのキャラクターが何かこう教えてくれるとか、そんなことは一切なくて、 どの階にどのアイテムがどういう形で隠されてて、それを取るためにはどういう準備をして条件を整えなきゃいけないのかっていうのが、全く一切情報がないゲームだったんですよ。だまさにね、これ理不尽だったんですよね。で、しかも、そのアイテムを出現させる条件っていうのがまた理不尽極まりなくて、要はなんかその、リズメの謎解きじゃないんですよ。そのフロアで敵をこの順番で倒すと、そのアイテムが出現するよ。だから倒す順番間違えちゃった時点でもうそのアイテムが出ないとか、ひどい謎だとね、僕ちょっとドラガノとはほぼやり込んでないんで、すぐ死んじゃってて、ムカついてて、すぐやめちゃうんで、このゲームね、ほんとね、分かってやり込まないと面白くないゲームなんですよ。なんかね、真正面から剣出して突っ込んでっただけで死ぬゲームなんで、何が面白いのかを理解するまでね、やる忍耐力がないとね、このゲームは楽しめないと思います、僕は。で、今はどこでもセーブもあるし、ヒント機能とかもついてたり、あと攻略情報も充実してるんで、多分、準備をして気合を入れてやれば、ドルアガの塔は楽しめるし面白いゲームだと思うんですけれども、昭和48年生まれのおっさんがね、今更攻略本片手に、画面とにらめっこして難しい顔しながらドルアガの塔にかかりきりになるかっていうと、そんな時間も心の余裕もないんですよね。だから、いつかはクリアしたい、このゲームの良さを知りたいって思いつつも、僕はドルアガの塔はね、ちょっとね、多分死ぬまでね、ちょっと取り掛かれないかな。なんかのきっかけでね、ハマるかもしんないんだけど、今んとこね、ちょっとドルアガノとはやり込めてないんですよ。なのでこのゲームに対してね、理不尽だとかひどいっていう資格はないんだけれども、何かで見たんだよな。なんかね、どっかのフロアのマップを出す条件が、スタートボタンを何回か押すみたいな条件があって、それってもはやゲームと全く無関係なんですよね。まださっきのこのフロアの敵を、この順番で倒すの方がまだあれじゃないですか、理屈っぽいっていうか、まだなんかゲームの中の要素だからいいんですけど、このフロアでに来たらスタートボタンを何回押すみたいな条件ってもうこれメタ要素なんですよ。ゲームと一切関係ないんですよ。敵を倒すとか、アイテムを集めるとかじゃなくて、現実世界のゲームの、その、コントロールパネルについてるスタートボタンを何回か押すことが、アイテム出現の条件だなんていうのは、これはね、僕はね、やっちゃいけないことだと思ってますよ。これは、だってゲームの世界の話じゃないんですもん。ゲームの世界の中で、出てる謎解きだったらわかるんですけれども、現実世界のスタートボタンを何回か押すのがアイテム出現の条件だなんていうのは、これはね、反則です。はっきり言って。だから、遠藤正信さんって、たまにね、たまにってか結構か。あの人ね、結構こういうことね、やらかすんですよね。なんかまあ、これはね、でもね、デザイナーの遠藤さんだけに席を覆わせるわけにはいかないんですよ。なぜかっていうと、80年代のパソコンゲームとかで特に顕著だったんですけれども、この当時は、とにかく謎は難しければ難しいほどいい、理不尽なら理不尽なほどいいっていう、良くない風潮がはびこってた時期なんですよ、この80年代半ばって。だから、当時パソコンゲームで出てた主流だったアドベンチャーゲームとかでもめちゃくちゃ理不尽な謎がたくさんあったんですよ。で、当時はまだコマンド選択式が発明される前だったんで、ファミコンのポートピア連続殺人事件とか、その後のドラゴンクエストで一躍メジャーになるんですけども、あのコマンド選択式ってやつは、あれは本当に画期的な発明だったと思うんですけども、それ以前のアドベンチャーゲームっていうのは自分で言葉を打ち込んでくっていう方式だったんですね。だからその場面でやらせたいことが分かってても、例えば、画面に出てる壺を調べたいって時に、壺調べるって入れれば調べられると思うんだけれども、それは、理解できませんとかってシステムに返されて、正しい言葉を入れてください、コードを選んでくださいみたいなことを言われて、延々とキーワードとコードの言葉探しをするみたいな、理不尽なところがあったんですね。当時のパソコンのアドベンチャーゲームって。なんだっけ？一番有名なのディズニーランドだっけ？ディズニーランドかなんかで柱を磨くっていうやつを英語で打ち込まないといけないっていうんで、なんだっけな。 なんか磨くっていう単語がどうしてもわかんなくて、もうほとんどのユーザーがそこで詰まっちゃった みたいな謎があって、で、それの答えが英語でポリッシュだったかな？ポリッシュっていう綴りを、打ち込まないとその場面の行動ができないというのがあって、だから、やることは分かってるんですよ。柱を磨くだか、何かを磨くっていうコマンドを打たなきゃいけないっていうのは分かってるのに、その磨くって言葉がポリッシュだって分かんないっていうところで詰まっちゃうみたいな理不尽さがあって、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、要は当時ってそういうのが許されてたっていうか、むしろ歓迎されてた部分があったわけですよ。何千円も出して買ったゲームが一瞬で解けちゃダメだと。で、その頃のゲームって、全部の手順が分かってたら30分とか2時間とかで解けちゃうぐらいのボリュームしかゲームに持たせられなかったんですよね、ボリュームが。容量も足りなかったし、シナリオがそんなに、作り込めなかったっていうのもあって、じゃあどうやって、プレイ時間伸ばすかっていうと、そういう理不尽な謎をいっぱい盛り込んだり、マップをひたすら大きくして迷路にしたりとかして、時間だけかかるようにして、プレイ時間を確保するみたいな、理不尽なことがまかり通ってたんですよ。で、まあ、アーケードゲームなんてまさに時間単位で、金をどれだけ取れるかみたいなところがあったんで、アーケードゲームもね、90年代の、そうね、前半ぐらいまでは、そういうところがかなり強かった部分があったんですよね。もうプレイヤーに3分以上、プレイさせちゃダメだと。最初に、初プレイの時はコイン投入から3分以内に、全滅してゲームオーバーになるような難易度じゃないとダメだみたいな風潮がずーっとあって、どのメーカーもそれに沿ったゲーム作りをしてたって面は確かにあったんですよね。だから、そういうところで難易度的にも、アーケードゲームっていうのはパソコンゲーム以上にかなりシビアに作られてた部分はあったんですけども、それにしてもドルアーガの塔の謎解きっていうのは、あれは謎じゃなくて、ただ単に意地悪だったんじゃないかって僕は今では思ってますけどね。ちょっとね、スタートボタン何回押すみたいな謎はね、もう僕はそれ知った瞬間に、あ、これはインチキだなって思いましたもんね。やっちゃいけないことだと思います、僕は。はい。まあだからそれはドルアガの塔の評価、それをもってドルアガの塔がクソゲーだとかダメだとかとは、さすがに言いませんけれども、ちょっとね、やっぱり謎解きとしてはやりすぎの部分もあったなっていうのは、ちょっと言っておきたいかなと思いますね。はい。で、ただ、それだけ理不尽な謎解きだったにもかかわらず、このゲームは大ヒットしたんですよね。当時のプレイヤーってのはもうそういう理不尽さとか、めちゃくちゃな難易度にも慣れてる人が多かったんで、むしろこれは俺に対する挑戦だと受け止めて、何が何でもクリアしてやるっていう風に、取り組むマニアが多かったんですよね。だからドルアガの塔っていうのは一般人には全然受けなかったんですよね。まあ RPG っていうのが全くその、馴染みがなかったっていうのもあるし、謎解きが理不尽すぎたっていうのもあったと思うんですけれども、でも、マニアにとってはこれは挑戦しがいがある新しいゲームだっていうことで、かなり長く、ヒットしてたゲームだったという印象が当時はありましたね。はい。で、このドルアガの塔に関しては、もうその謎を解くってことにめちゃめちゃ価値があったんで、ある程度攻略が進んでるプレイヤーはですね、もうなるべくその自分がプレイしてるところを見せたがらないっていうのがあって、僕も実際に見たことあるんですけれども、自分の体をですね、当時のテーブル筐体の画面に覆いかぶせるようにして、周りのギャラリーに なるべくゲーム画面が見えないように自分の体で画面を隠しながらプレイしたりだとか、中にはですね、ついたてみたいなものを、自分のプレイしてる最中に立てて周りの視線をシャットアウトしながら遊ぶみたいな遊び方をしてた人が結構いましたね。で、当時は、テーブル筐体が中心だったんで、画面の反射を抑えるためにそもそも、ゲームセンター側でその画面を覆う、テントというか、カバーみたいのを用意しているゲーセンも少なくなかったんですよ。で、それを利用して、ドルアガの塔の画面の周りをその、カバーですっぽり覆ってですね、その中に首を突っ込んで、遊ぶみたいなね、せっかく俺が金と手間暇をかけて解いた、この謎解きの手順を他のプレイヤーにギャラリーでね、タダで教えてなるもんかみたいな感じで、そうやってですね、謎の、情報の、奪い合いというかね、 いかにしてギャラリーはそのプレイでその人がどうやって攻略してるかっていうのを、覚えていくかみたいなとこがあって、で、プレイしてる人はせっかく自分が、入手した貴重なこの情報をタダで周りのギャラリーに教えてなるものかみたいなね。なんかそういうギャラリーとプレイヤーの、争いというかね、なんかこれも不毛っちゃ不毛なんですけれども、当時、インターネットもなかったですし、まだまだね、同人誌とかでね、ゼビウスの同人誌、攻略同人誌とかも出始めて、ベーシックマガジン、マイコンベーシックマガジンとかで攻略特集なんかが組まれたりもしてたりした時期ではあったんですけれども、いかにですね、この理不尽な謎に対する攻略情報が貴重だったかっていう、時代を象徴するゲームだと思いますね、ドルアガの塔っていうのは。で、まあ、この辺のね、ゼビウスの隠しキャラクターだとか、ドルアーガの塔のこの謎解き、こういったところがね、ちょっとこの80年代はずっと、ブームっていうとは変ですけど、定番になっちゃうんですよね。必ずゲームには隠しキャラを仕込まないといけないとか、ちょっとやそっとじゃ解けない謎を、入れとかないと、プレイヤーに受けないみたいな変な風潮ができちゃって、それがさっきのその理不尽な謎だとか、プレイ時間を延長するための理不尽な難易度っていうところと組み合わさっちゃって、このね、80年代のそのゲームっていうのは家庭用もゲームセンターのゲームも、ちょっとね、変な、縛りというか、そういうのにね、ダメにされちゃったゲームっていうのが結構出てきた。時期でもありますね。当時はそれでもみんな頑張って遊んでたんですけども、今の目線でやると、こんなゲームクソゲーじゃんって一言で、切り捨てられちゃうようなゲームも、たくさん出始めた時期っていうのが、この84年のドルアガの塔の以降にしばらくちょっと出始めたような、印象がありますね。はい。それから、同じナムコが、大ヒットしたパックマンの続編ということで、パックランドというゲームを出してます。で、この前にですね、もうアメリカの方でパックマンというのはものすごい人気が出たんで、ミズパックマンだとか、パック&パルだとか、パックマンをモチーフにしたね、続編ゲームというかシリーズゲームがいくつか出てたんですけれども、さらにですね、その人気を当て込んで、多分ね、このキャラクターの作り方とかデザインとか背景とかを見るに、おそらくナムコもこれはアメリカの人気を当て込んで作ったアクションゲームじゃないかなと思いますね。それまで平面キャラクターで、単にその丸に口が開いたようなデザイン、単純なデザインだったパックマンが、ここで初めて擬人化要素が出るんですね。鼻がついて、目がついて、で、手足がついて、で、歩いたり走ったり飛んだりすると、いうことで、ここで初めてね、パックマンのその擬人化要素っていうのが取り入れられるんですね。で、同じように、敵キャラクターの方も、それまでそのモンスターっていうのは、ただ単に迷路の中を移動するだけの存在だったのが、空を飛んできたりだとか、なんかピストルかなんかで攻撃したりしてきたのかな。なんかそういう感じで、やっぱり擬人化要素がすごく、出てきて、パックマンっていうキャラクターを、単なるアクションゲームの、操作キャラクターに終わらせないぞっていう、そのナムコの、なんていうんですかね、欲目じゃないか、色気なんか、もうちょっとこれで人儲けしてやるぞっていう、その、キャラクターで、ナムコは儲けるぞという、ちょっと欲が見えるような、感じのデザインに僕は感じましたね。で、このパックランドっていうゲームが、特徴的だったのが3ボタン操作だったんですよね。それまでのアクションゲームっていうのが、レバープラスボタンという操作が多かったのが、このパックランドは、左移動と右移動とジャンプボタンっていう、その3つのボタンで操作するっていうことで、これがね、なかなかその独特の操作性を生んでて、で、またその、操作するパックマンが感性がつくんですよね。走っていくと、急ブレーキが効かないんですよ。止まるまでしばらくちょっと、感性で、ちょっと滑ったりとか、止まるまでに時間がかかったりとかするんで、その辺を左ボタンとか右ボタンの連打でうまくこの、スピードと感性をコントロールして操作するっていう操作性が、非常に面白い、ゲームになってます。ただこれがパックマンのゲームかっていうと、キャラクターがパックマンなだけで別にパックマンである必要はないのかなっていう感じもしないでもないんですけれども、まあ一応このパックマンが擬人化されたっていうところで、まあパックマンシリーズの中で画期的な ゲームだったんじゃないかなと。で、これ以降、パックマンのイメージっていうのは、目と鼻と、口があって、手足がついてる擬人化されたパックマンっていうイメージが、ここで確立されたということで、かなりエポックメイキングだったんじゃないかなと思いますね。で、当時ね、パックランドで覚えてるのは、ファミコン持ってた友達が、この、ナムコットブランドで移植されたパックランドを遊んで、心底がっかりしてるのを呆れ。見てたのがすっごく記憶に残ってて、その友達はね、ゲームセンターにすっごい通ってるようなゲーセンマニアに近い感じの、友達だったんで、ファミコンでパックランドが遊べるぞっていうんで、ウキウキして買ってきて遊んでみたら、あまりにもゲーセンと違うんで、こんなのパックランドじゃないって言ってすっげーがっかりしてたんですよ。で、僕は元のゲーセン版も知らなかったし、ファミコンのパックランドだって別にそれ単体としてみたらそんなに悪いゲームだとは思えなかったんで、なんでそんなにがっかりしてんのかなって思ったんですけど、後で、本物のそのアーケード版のパックランドと、ファミコンのパックランドを見比べたときに、ああ、これは確かにがっかりするわっていう感じで、あまりにもその、グラフィックとか、音楽とかが違いすぎちゃってて、これはやっぱりね、ゲーセンのパックランドのファンだったらファミコン版にはがっかりするよなって、すごく納得いった記憶がありますね。もう、ファミコン版を遊んでがっかりしてた友人の、その顔というか表情というかね、嘆きはね、忘れられないですね。あまりにもがっかりしてたんで。で、その後ね、同じ友人が PC エンジン版のパックランドを、移植された時に買って、すごくね、喜んでましたね、その時は。やっぱりね、ファミコンの衝撃に比べたらね、PC エンジン版のパックランドはよくできてたんでしょうね。あれはね、すごく面白かったですね。同じ友人が同じゲームで、一喜一憂してて。本番の時は本当に首が折れるかっていうぐらい下向いてしょげてたのに、 PC エンジンの時はああすげえいい出来じゃんとかって言いながら喜んでやってたんで、その対比がねすごく面白かったし、そこをね通して、その反応を通してファミコンと PC エンジンの性能差っていうのを感じて、ああやっぱり家庭用ゲーム機もこうやって進化していくんだなっていうのをすごく認識した出来事でしたね、そのパックランドに関しては。はい。それからですね、ここで1984年で出たゲームで外せない一本が、スターフォースですね。はい。これメーカー当時はテイカンっていうメーカーだったんですけども、後にテクモっていう風に社名が変わる会社ですね。で、このスターフォースっていうのも同じそのテイカンが出してた戦場っていう、3D シューティングっぽいゲームがあったんですけども、それがやっぱりその、売れ残ったんだか、なんだかで在庫をどうにかしないといけないということで、その戦場の基盤の再利用として、もともとは開発されたというふうに、認識してます。で、このスターフォースといえばね、ハドソンがやったファミコンの移植版が多分僕らの世代には有名なんですよね。どっちかっていうとゲーセン版のスターフォースよりは、ファミコンのスターフォースのイメージが強い人が多いんじゃないですかね。僕もまさに、スターフォースといえば、その定感というかテクモっていうイメージは全くなくて、スターフォースって言えばハドソンだよねって、ファミコンだよねっていう、イメージの世代なんで、実は元をたどると、ゲーセンで出してたんだよっていうところをちょっと後から知ってね、びっくりした記憶があります。で、このスターフォースが、特徴的だったのが、一応対空と対地の敵がいるんですけれども、対空と対地の敵って変か、要は空中の敵と地上敵と2種類の敵がいるんですけれども、ゼビウスの場合はそこを打ち分けすることが画期的だったわけですね。空中の敵は、ザッパーで倒して、地上の敵はブラスターで倒すと、要はそれぞれの位置の敵はそれぞれの位置にあった武器で攻撃しないとダメだってしたとこが、ゼビウスの画期的だったとこだったんですけれども、スターフォースは逆にですね、空中の敵だろうが地上の敵だろうが全部ショットで破壊できるっていう風にしたんですよね。これが、逆にそのスターフォースの売りになったというか、地上の敵だろうが空中の敵だろうがとにかく連射してればいいんだと。で、弾が当たれば空中だろうが地上だろうが全部、撃ち落とせるんだよっていう風なシステムにしたんですよね。で、空中地上の概念の意味がないじゃないかって思うんですけれども、空中の敵は速くて複雑に動く、地上の敵はあまり動かない、もしくは固定で、激しい攻撃をしてくるみたいな、要は敵の種類の演出の違いで地上と空中の意味を持たせ せたと。いうことなんですね。で、それに対して内訳という複雑な操作、考えなきゃいけないことを極力排して、とにかくいっぱい弾を撃って、次から次に画面から現れた瞬間に敵は壊していけばいいんだというデザインにしたっていうところが、このスターフォースの画期的だったところだと思いますね。はい。で、この、空中敵、地上敵を全部、一つの武器で、壊せる。で、とにかく連射が、大事と。いっぱい弾を撃って、いっぱい敵を殺して、壊していくところが、非常に重要なんだっていうこのデザインですね。これは、ここ以降ですね、縦スクロールシューティングゲームの基本となる考え方になっていくわけですね。で、まあ、後々ね、地上敵と、空中敵の内訳をするシューティングも作られてはいくんですけれども、縦スクロールゲームの、あの、シューティングゲームのイメージとしては、この対地も対空も一つの武器で賄って、空中敵も地上敵も連射で全部一掃していくんだっていうゲームが、主流になっていくわけですね。で、これが、この後出てくる東亜プランだとか、西部開発だとか、その辺の縦スクロールシューティングゲームの基本になっていくわけですね。はい。というわけでスターフォースは、この後続々出てくる縦スクロールシューティングゲームの、まあ、システムを確立したというか元祖的な存在ということで、記憶に残したいゲームと、いうことになります。はい。で、次ですね、チャイニーズヒーローっていうゲームをちょっと取り上げときましょうかね。これ発売が対等なんですけれども、チャイニーズヒーローって聞いてね、ピンとくる人多分ほとんどいないと思います。一つは、このチャイニーズヒーローっていうタイトル自体がマイナーというかあまり知られてないと思うんですよ、おそらく。で、もう一つは、この対等から発売されたチャイニーズヒーローが、非常にですね、複雑な経緯と関係性を持ってて、説明がしづらいゲームなんですよ。で、そのね、説明のしづらさ自体が非常にネタ的に面白いので、ちょっとここで時間をとって、チャイニーズヒーローってどういうゲームなのっていうのを簡単に説明しますね。で、このアーケード版のチャイニーズヒーローというゲーム、まあ、当時の、アーケードゲームメーカーで大手だった台東から発売されてるんですけれども、このゲーム自体は実は台東は作ってないんですね。台東は販売を受け負っただけで、開発をしたのは、太陽システムっていう、カタカナで太陽システムなんですけども、太陽システムっていう会社が作ってるんですよ。台東と太陽がまたややこしいんですけれども。で、開発をしたのは太陽システムなんですけれども、この太陽システムは、後々、そもそも、これもブランド名なんですよ。で、太陽システムのブランド名を持ってるのは、日本ゲームっていう、これまたちょっと変な名前の会社で、日本ゲームという会社の太陽システムというブランド名の、開発部署だか開発会社が作ったのがチャイニーズヒーローなんですね。で、それのアーケード版を台東が販売しましたということですね。で、まずここまでが前段です。で、その後、このチャイニーズヒーローをファミコンで発売しましょうっていう話になった時に、すでにですね、この開発をした太陽システムの、親会社というか、本体の日本ゲームという会社が、カルチャーブレーンという名前に会社の名が変わってたんですね。で、このカルチャー、元日本ゲームのカルチャーブレーンが、自社の、ブランドの太陽システムが開発したチャイニーズヒーローを、ファミコンで発売しようとするんですけれども、当時ですね、これもね、ファミコンの話しするときにまたちょっと、詳しく話そうと思ってるんですけども、当時ファミコンって任天堂が、当たりショックの再来を恐れて、一つのメーカーが発売できるゲームの本数を限ってたんですね。なので、例えば、ナムコだけちょっと特例だったんですけれども、ある会社が年2本出して3本目4本目出す余力もあるんだけれども、同じ会社名じゃもうその制限に引っかかって出せないって言った時に、ダミーブランドを作ってそっちで出すってことをファミコンでは結構頻繁にやってたんですよ。で、なので、 変な名前の会社、そのソフトを出すためだけに使われた名前っていうのがいっぱい会社名として出てくるんですね、ファミコン時代っていうのは。僕もね、後から知ったんですけども、あの当時変なゲームメーカーというか、なんでこのゲームタイトルをこの会社が出すんだっていうタイトルがいっぱいあったんですけども、実はそういう裏事情があったと。任天堂様がですね、一つのメーカーは年に2本だか3本だかしか出しちゃダメだっていう縛りをかけちゃってたがゆえに、うちは今出せばいくらでも儲かるから年に10本ぐらい出したいんだよってメーカーがあっても、任天堂がそれを許してなかった。で、そこでなんとか出したいっていう時に、やってたのが、そういうブランド名を変えるだとか、ダミー会社を作るってことをやって逃げてたんですね。で、話を戻すと、その、カルチャーブレーンがファミコンで出すときに、カルチャーブレーンとしては出さなかったんですよ。で、その時はマイクロアカデミーっていうブランド名を新たに作って、そのマイクロアカデミーから、チャイニーズヒーローのファミコン移植版のゲームを出したんですね。で、ただですね、またさらにここがややこしくて、で、チャイニーズヒーローっていう名前で出さないで、スーパーチャイニーズっていうタイトルに変えてファミコン版を出したんですよ。で、さらに、まあ、ややこしいんだけども、ちょっとこのファミコン版のとこ整理しますよ。元日本ゲームの、カルチャーブレーンが、出すんだけれども、出すときにカルチャーブレーンじゃなくて、マイクロアカデミーというブランド名で開発して、で、チャイニーズヒーローというタイトルのゲームをスーパーチャイニーズというタイトルに変えて出したんですよ。で、ただ、このマイクロアカデミーからは販売しなくて、販売自体はナムコがやったんですよ。っていうとこなんですよ。わかりました？ここまでの説明で。僕ね、アンチョコ見ながら今喋ってんですけど、この話あまりにも複雑なんで、アンチョコ見ながら話してても意味がわかんないんですよ。まとめると、ゲーセン版は日本ゲームのブランドの対応システムが開発して、チャイニーズヒーローというタイトルで対等が出しました。で、ファミコン版は、日本ゲームが社名を変更したカルチャーブレーンの、会社の、ブランドのマイクロアカデミーというところで開発して、スーパーチャイニーズというタイトルに変更したファミコンソフトをナムコが販売しましたということで。同じ開発会社が作ってんのに、開発会社自体の名前が違う、ブランド名も違う、で、ゲーセンとファミコンで、それぞれ販売会社も全部別という、で、しかもゲームソフトのタイトル自体も変わってるということで、このチャイニーズヒーローというアーケードゲームはすごく数奇な運命を辿ってるというか、非常に関係性が理解しづらいゲームになってます。なので、同じゲームを見て、あ、これチャイニーズヒーローだって認識する人。あ、これスーパーチャイニーズだって認識する人。それから、これは対等のゲームだと認識する人。これはナムコというか、ナムコットブランドのゲームだと、認識する人。で、開発会社が、あ、これ対応システムだよね。いや、日本ゲームだよ。いやいや、違う。カルチャーブレーンだよ。いや、違うよ。マイクロアカデミーだよ。みたいな、こういう、ぐっちゃぐちゃな状態になっちゃって。めちゃくちゃ説明しづらいゲームっていうところだけでネタとして取り上げたいのが、このチャイニーズヒーローというゲームですね。はい。ちなみに、私チャイニーズヒーロー自体はあまり知らなくて、多分ナムコットブランドで出てたファミコンソフトの方のスーパーチャイニーズの方を、見たり遊んだりした記憶がありますね。でももう古すぎて、もう遊んだのが30年以上前でそれっきりなんで、スーパーチャイニーズがどういうゲームだったかっていうのがよく覚えてないんですよね。多分ね、なんか、二人同時プレイが可能なアクションゲームだったような気がするんだけど、何かと混ざっちゃってるかもしれないですね。この頃はアクションゲームいっぱい出てたんでね。まあ、そんな感じで、ネタとして非常に面白い経緯があるっていうのが、このチャイニーズヒーローというゲームだという、お話でした。はい。それから、1984年のゲームとしては、これもヒット作として有名な、1942ですね。カプコンが出してた縦スクロールシューティングゲームです。で、これはですね、初期のカプコンっていうのはずーっとシューティングゲームばっかり出してたんですよね。多分デビュー作がバルガスだったっけ？バルガスっていう縦スクロールシューティングゲームで、 確か2作目か3作目がこの1942だったかな。で、この後かなんかにエグゼドエグゼスかなんかも、確か出してたはずですね。この前だったかな、後だったかな。ちょっとね、順番がはっきりしない。多分エグゼドエグゼスは多分1942の後ですね。で、この1942っていうのは、西暦の1942年を指していて、第二次世界大戦の、モチーフの縦スクロールシューティングゲームと。で、このゲームがね、画期的というか珍しかったのは、普通日本のゲームなんで、日本の、軍隊、日本軍を主役にしがちなんですけれども、おそらくですね、海外市場を睨んでたんだと思うんですけれども、時期がね、アメリカ軍だったんですよ。日本のね、ゲームメーカーが作ると、時期をゼロ戦にして、日本軍がアメリカ軍を倒しに行くみたいなゲームにしたいと思うんですけれども、この1942は、時期をアメリカ軍の、P38 っていう、ロッキード社かなんかの戦闘機だったかな、双発のやつですね。翼に2個エンジンがついて、プロペラがついてるやつ。これがね、主人公のゲームということで、敵が日本軍なんですよね。ここがね、すごいと思いますね。日本のメーカーが日本をやっつけるゲームを作ってしまうっていうね。だから日本よりもやっぱり海外市場を睨んでたんでしょうね。で、このゲームがですね、取り入れてたのが宙返りっていう要素ですね。敵とか敵の弾に囲まれて、ピンチの時にですね、この宙返りボタンを押すと宙返りしてる間は無敵になって、敵とか弾に当たらなくなるという要素があったので、これがね結構当時としては斬新でしたね。要は無敵ボタンがあったわけですね、シューティングゲームに。で、ただですね、その宙返りが終わった後に、当然その着地点というか宙返りが終わったタイミングで敵の弾とか敵がいるとそこに当たって死んじゃうわけですけれども、非常にねこの宙返りボタンっていうのが僕は画期的で面白いゲームだなと思いますね。で、あとなんかパワーアップしていくと量器がつくんですよね。自分の左右に1機ずつ援護するちっちゃい小型機が味方について、弾がいっぱい撃てて、あと幅が広がるわけですよね。逆にそれがシールド代わりになってるというか、横からの敵とか弾にその量器が当たると量器だけが爆発して時期にはダメージがいかないみたいな感じで、シールド兼パワーアップみたいなね。この要素もね非常に面白いゲームでしたね。で、ただ1942の BGM が当時としてもかなり異色だったんですよね。BGM として呼んでいいのかっていうレベルの、メロディーがほとんどない、バックグラウンドミュージックだったんですよ。口で表現すると、テッテッテケテケテッピーみたいなね。テケテケテケテケテケテケ、チャカチャカチャカチャカチャカチャカみたいなね。なんかね、効果音を組み合わせたような、なんて言うんだろうな、あれ独特ですよね。1942知ってる人だったら今の説明でも分かってもらえると思うんですけど、知らない人はね、今の説明でも理解できないと思うんですよ。出だしがね、てってってけてけて、ピーみたいな感じで、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃってけてけてけてけてけてけって、もうこればっかり言ってますけど、本当にこんな感じなんですよ。メロディーじゃないんですよ。なんかね、リズムというか、リズムですらないんだよな。なんつんだろう、あれは。パーカッションだけ刻んでるような BGM で、しかもその、なんていうんですか、音が汚いというか、ノイズっぽい感じなんですよね。で、あれがね、また独特の雰囲気を出してて、でも、ちゃんと場面の転換の部分とか、敵が出てくる部分ではちょっとメロディーがちゃんと流れるんですよ。だから、あれは、作った人もわざと分かっててやってんですよね。ちゃんとメロディーがついた曲を流すこともできるのに、あえてそのなんか、てってってけてけて、ピーみたいなね。なんかなんていうんですか？リズム帯だけの BGM みたいな変な効果音みたいなのしか流さないみたいなので、ずーっとステージ感は徹底してるんですよね。で、それがね、またなんかトランス感を生むというか、僕最初ね、この1942って地味なゲームであんまり好きじゃなかったんですよ。なんか派手な要素があんまりなくて、難易度が高い割にはすごくなんか地味に地味にプレイさせられるというか、とにかく連射して、敵に追い詰められたら宙返りでなんとかしのいでみたいなね、難易度も高いし、結構ねストイックなゲームなんですよね。で、音楽に全然そのメロディー要素もなくて上がる要素もなくて、ひたすら同じような 背景の中を、すっごく、その、ノイジーで、地味な BGM を背景に、連射連射で逃げまくる逃げまくるみたいなね、ゲーム性だったんで、でもね、これがね、僕、カプコンジェネレーションかなんかでやったのかな、一時期ハマったんですよ、これが、1942が。だからカプコンジェネレーションとかだからもうプレステの世代かな、サターンとかプレステの世代の頃に、ちょっと遊んでハマったんですよね、これが。シンプルなんだけど、そこが良かったと思いますね、1942は。もうね、淡々と続くんですよ、ステージも BGM も。だけど、なんかね、妙なハマり方をするというか、まさにね、シンプルイズベストというか、あ、縦スクロールシューティングゲームって突き詰めていくと派手なゲーム、ゲーム音楽だとか、派手なグラフィックっていらないのかもしんないなって。なんかこう、ギリギリのところを避けたり攻撃したりっていうこの単純な繰り返しがきっちり作り込まれてれば、別に BGM が地味でもグラフィックが地味でも面白いもんは面白いんだなってちょっと思いましたね。うん。だから、僕がね、本当の意味で1942に遊んだのは、だから90年代以降、それも後半ぐらいなんですけれども、その時にね、なんか、ようやく、その縦スクロールシューティングゲームの、基本的な面白さっていうのをこのゲームで理解した気がしますね。うん。なんか、ド派手にボンバー落とせりゃいいってもんじゃねえんだなと画面いっぱいに弾幕がばらまかれてりゃいいってもんじゃねえんだなと。この狙って撃つとか、的確に狙ってくる敵弾を、ちょこまかちょこまか避けてくっていうね。で、些細なパワーアップでも大事にして、それを使ってうまくっていうところをね、やっていかないといけないっていうのをこのゲームで学んだ気がします。次がナムコのグロブダーですね。ナムコね、この年も結構たくさんゲーム出してて、全部は取り上げられないんですけど、とてもじゃないけど。このグロブダーっていうのが、まあ、ご承知の方も多いと思うんですけれども、ゼビウスの地上の敵キャラとして出てた、戦車ですね。このゼビウスの敵キャラが主役のスピンオフアクションゲームということで、非常に、有名というか、一部の人には、有名なゲームですね。で、このグロブダーってゲーム、実は私、ゲームセンター版は、ナムコミュージアムでしか遊んだことないんですけれども、どっちかっていうとね、パソコンの PC88 版に移植されてたグロブダーを僕は結構、よく遊んでました。で、アクションゲームと言いつつね、このグロブダーっていうゲームは、パズル的な、なんか、ゲームだったんですよね。固定画面のステージの中で、グロブダーを中心に敵キャラと障害物が周りに配置されてて、で、スタートと同時に例えばバリアを張っとかないと、一瞬で敵に破壊されたりとかするっていう、パズル的な要素があって、まず最初はバリアで防いで、その後こっちに移動して敵を引きつけてから、この敵を撃って、その敵の誘爆で、周りの敵も全滅させるとかね。動きの順番だとか、操作の手順だとか、敵キャラの誘導の仕方だとか、誘爆のさせ方だとか、いろいろ考えることがあって、単にね、アクションゲームが、上手いっていうだけではクリアできない。逆に、パズルが得意ってだけではアクションがうまくできないっていうことで、どうやってこのステージをクリアするかっていう考えが必要なのと、その考えを実現するためのアクションゲームの腕前が必要っていう、二つの要素が組み合わさってて、それがですね、このゲームの難易度を上げてたと思いますね。で、それが証拠にというか、このグロブダーっていうゲームをワンコインクリアですね。当時ゲームセンターのステータスと言われてた、最初の一コインで、ワンクレジットでクリアするっていう基準がまあ、今もあるのかな？ワンコインクリアっていうのは。ワンコインクリアっていうのが一つの指標になってたわけですけれども、このグロブダーっていうゲームをワンコインクリアできた人っていうのは、これ発売されてからもう38年 ?9 年もう40年近く経つわけですけれども、全国でもね、数えるほどしかいないらしいですね。まあ、それぐらい高難易度のゲームと、いうことで知られてるみたいです。はい。 で、あとですね、1984年のゲームというと、アイレムが出してたスパルタン X ですね。これもちょっと取り上げておきましょう。これがですね、横スクロールの、アクションゲームで、どちらかというと僕ら昭和のおっさん世代にはファミコン版で任天堂が出してたスパルタン X ですね。こっちのイメージが強いんじゃないですかね。僕も、ゲームセンター版のイメージっていうのは、まあ、時期的なものもあって、まだ私小学生だったんで、ゲームセンターのイメージはほとんどなくて、どっちかというとこの後出たあのファミコン版の、スパルタン X のイメージが非常に強いですね。で、これスパルタン X って、まあ、今のね、キッズにはわかんないと思いますけど、当時の人にはね、ジャッキー・チェン主演の映画の、ゲーム版と、いうことでよく知られてると思います。ただ、映画の内容とは、ほぼ無関係ですね、これ。アクションゲームとしては。さらわれた恋人のシルビアを助け出すために、ミスター X を倒しに行くんでしたっけ？確か。っていう内容なんですけども、映画のストーリーと全然違うんですよね。その場面とか、出てくる敵の内容とか。なんで、これはただ単にそのタイトルだけ借りてタイアップして、キャラクターの名前とか借りただけで、映画の内容とはほぼ、無関係の別ゲームという感じですね。で、どっちかっていうと、その、それぞれのフロアのボスを倒して、一個ずつ階段を上がってって頂上のミスター X と戦うっていう、この、作りというか設定は、ジャッキー・チェンというよりはむしろブルース・リーですね、これ。ブルース・リーが主演している死亡遊戯っていう一回一回、塔の番人を倒して塔を登っていくっていう映画がありますけれども、実は僕見たことないんですけどもね、死亡遊戯ちゃんと。ゆで先生がリスペクトしたデスゲームっていう漫画で、死亡遊戯の中身を大体知ったっていう口なんで。ちょっと歪んだ、認識ではあるんですけれども、ジャッキー・チェンのスパルタン X じゃなくて、これむしろブルース・リーの死亡遊戯じゃねえのっていう話もあるような、内容になってますね。で、このスパルタン X がアクションゲームとして画期的だったのが、パンチとキックの内訳があるっていうところ、それから、しゃがむっていう動作があったことですね。だからしゃがみキックが強かったんですよね。確かファミコン版とかだとよくあちゃあちゃあちゃあちゃあちゃとかって言いながらしゃがみキック連打して雑魚敵の掴み男って言うんでしたっけ、あれちょっと正式名称忘れちゃいましたけども、掴んで体力奪ってくゾンビみたいな雑魚キャラですけれども、あいつを、しゃがみキック連打でどんどん倒していくのが爽快みたいなね、印象が残ってますね、このゲームに関しては。で、あとそれにプラスしてジャンプもあるということで、ジャンプキックとかでその空中の、ナイフを落としたりだとか敵に攻撃したりだとか、そういう感じで、かなりそのアクションパターンが豊富に、用意されてたということで、これはね、当時のアクションゲームとしてはかなり画期的だったんじゃないかなと思いますね。で、キャラクターの大きさも84年当時としてはかなりのデカキャラ、デカキャラってもう死語ですけれども、80年代の当時の言葉としてはデカキャラって言葉があったんですね。要は、そんだけデカいってことにはすごく価値があったんですよ。当時のアーケードゲームにしろファミコンゲームにしろ、大きいキャラクターを表示するっていうのが性能的に難しくて、もう大きいキャラクターが表示できる、それが動かせるっていうだけで、価値があった時代だったんですね。で、そういう意味ではこのスパルタン X っていうのは、大きいキャラでアクションゲームが遊べるっていうゲームの、元祖に近い感じなんじゃないですかね。で、結局キャラクターが大きくなったことによって、それまでちょっと表現が難しかったパンチ、キック、しゃがんでる、ジャンプしてるっていう、その辺の細かい、動作を、説得力を持ってグラフィックで表現できるという域に達した時期がちょうどこのあたりなのかなと、いうことですね。で、あとですね、それまでのアクションゲームっていうのは、一発当たれば死亡とか、一発、攻撃すれば敵が、爆散するとか、そういう単純なルールだったんですけれども、このゲームはですね、体力ゲージっていうのがあったと。だから、その体力ゲージがあるうちは、体力ゲージの体力は減ってくんだけれども、基本的に攻撃受けても一発じゃ死なないわけですね。この体力ゲージっていう存在が、非常に画期的だったんじゃないかなと。で、 あと、敵を倒してって、フロアのその個性的なボスをですね、一体一体倒してフロアを登ってって、最終ステージにラスボスがいると。このラスボスという概念ですね。これもですね、まあ、ドルアガの塔のドルアガとかもラスボスとして出てましたけれども、まあ、ラスボスという概念がちょうどね、出始めたのが、この84年前後なのかなと、いう印象を僕は持ってますね。それまでっていうのは、ステージごとにボスがいても、それが、何ステージも何ステージも、やっぱりボスとして出てくると。何回も繰り返し出てくると。だから、その最終面という概念とか、最終面に、これまでのボスの頂点に立つラスボスが待ち構えてるとか、そういう概念がね、やっと出始めたのが、この84年前後なのかな、という感じがします。それまでのね、例えばゼビウスでボスといえば、アンドアジェネシスが有名ですけれども、アンドアジェネシスも別にラスボスってわけじゃないんですよね。一定のステージの最後に出現して、倒すと逃げてくと。で、また次の別なステージでもまた、出てくるという感じで、ラスボスっていう概念とはちょっと違うんですよね。で、マッピーの、敵キャラの、敵のボスも別にラスボスではないんですよ。やっぱり何回も何回もステージを繰り返す中で、複数回出てくるということで、ラストステージかつラストボスっていう概念が、それまでのアーケードゲームというかテレビゲームには存在してなかったんですよね、基本的に。で、それが、出始めたのがドルアガの塔のドルアガであり、スパルタン X のミスター X だと、いうところが、この辺がちょっと境目になってんのかなっていうふうに僕は思いますね。はい。で、なおですね、任天堂が発売したファミコン版のスパルタン X っていうのは、例のスーパーマリオを作った宮本茂さんが、任天堂の上層部に掛け合ってまで、して移植したらしいですね。なんかそのゲーセン版で見たときに、これはいいと、いうことで、ぜひこのゲームを任天堂で、私が移植して、ファミコンで出したいということを直訴して、アイレムにも交渉して、任天堂ブランドで、宮本茂さんがアレンジする形でファミコンに移植して、発売してヒットしたと、いう経緯があるらしいですね。で、何かで読んだ記憶があるんですけども、間違ってるかもしれないですけども、宮本茂さんはこのそのスパルタン X の移植を通して、そのアクションゲームの機微を学んだと。要はそのジャンプのタイミングだとか、攻撃した時の手応え。効果音のタイミング、そういったものを学んだ上で、そのノウハウを活かして作ったのが、後のスーパーマリオブラザーズだったという話を、ちょっとどっかでね、見た記憶がありますね。ですんで、宮本茂さんがこのスパルタン X に目をつけずに、かつ、そのファミコンに自身が移植すると、意気込んで、上層部に掛け合って、アイレムに交渉して、で、それを実現させてファミコン版を、移植して出してなければ、ひょっとしたらこの次の1985年に発売されたファミコンの大ヒット、モンスターアクションゲーム、スーパーマリオブラザーズは、出てなかったかもしれないし、出てたとしても、今、僕らが知っているスーパーマリオブラザーズとは違う操作感だったり違うゲーム性のゲームになってたのかもしれないです。はい。ちょっとね、この辺の経緯は僕もどこで見たり聞いたりしたのか曖昧なんで、他の話とか他の人の話と混ざっちゃってるのかもしれないですけど、僕が記憶してる限りでは確かね、このスパルタン X の、ゲーム作りを通して、スーパーマリオブラザーズに昇華されたっていう話をどっかで見た、記憶があります。それぐらいちょっとね、まあ、テレビゲームに与えた影響という意味ではシステム的な面ですね。さっき言ったその、デカキャラがパンチ、キック、ジャンプ、しゃがみの動作をするっていうところ、体力ゲージが導入されたところ、あとラスボスという概念を導入したところ。まあ、こういったところにプラスして、そういった動作を、するアクションゲームが主流になっていくきっかけになったと。象徴的なのが、その、翌年発売された、スーパーマリオブラザーズのアクション性に、昇華されてるわけですけれども、そういったところにつながっていくキーになったゲームとして、まあ、スパルタン X っていうのは、記憶されていいゲームじゃないかなと、思いますね。 はい。1984年だけで今回やっぱり2時間終わっちゃいそうですね。ってことでもうここからは覚悟を決めて今回は、1984年だけを2時間語ると。やっぱり、これ、やばいっすね。長期シリーズ化ほぼ確定ですね。はい。だって、84年だけでこんなに長く喋ってるってことは、僕がゲーセンに入り浸ってた88年とか89年とか、あの辺のゲームの話始めたらね、2時間じゃ収まんないね、これ1年分。あの、88年の前編後編みたいな。まあ、いっか、それで。まあ、ゆっくりね、独り言っていうのは喋る方が楽しいですよ。はい。ということで、84年もね、あともう語るものがだいぶなくなってきたかな。あとはね、日物が出してたチューブパニックっていうのをちょっと語っておきましょうか。で、僕自身はこのチューブパニックっていうのは実物は見たことも遊んだこともないですね。ただ、ここでなぜ言及しなければいけないのかっていうと、業界初の、ハードウェアによる回転機能を搭載してた基板を使ってたという疑似 3D シューティングゲームなんですね。これが、まあ、ゲームセンターの歴史というかアーケードゲームの歴史の中では、まあ、特筆すべきことというか画期的なことだということで、ここでこのタイトルを上げとかないといけないかなと思いますね。で、それまでのゲームっていうのは縦スクロール横スクロールが限界で、派手な演出っていうのはなかったわけですね。で、そこにこの日物のチューブパニックっていうのはもうハードウェアで回転機能を持たせちゃいましょうと。要は画面をぐるぐる回す機能を、ソフトウェアでやるんじゃなくてハードウェアにもそういう機能を持たせちゃって、画面が回転できるようにしましょうと、いう機能を搭載したっていうのが画期的だったんですよね。で、これ以降、ハードウェアの機能がどんどんどんどん強化されてって、回転機能から、この基板の回転機能から始まって、拡大縮小機能っていうのが今度は搭載されるわけですね。背景全体だとか、個々のキャラクターだとか、そういったものを、自由に、滑らかに拡大したり縮小したりっていう機能が、ハードウェアに搭載されるように85年以降はなっていくんですね。で、そうなっていくと、ゲームの演出の派手さとかが、格段に、これまでのゲームと明らかに印象が変わってきて、で、じゃあせっかく回転したり拡大したり縮小できたりできるようになったんだから、これを活かしたゲーム性を考えようって方向になっていくわけですね。なので、ゲームの作り方自体が、発想が変わってくる。これまではいかにしてそのゲームのコンセプトを考えて遊ばせるかっていうところに、ベースを置いたゲームデザインになってたのが、こういう機能もあるよ、こういうこともできるよっていう余裕が出てきたことによって、じゃあゲームコンセプトを考える前に、そもそもじゃあ回転を使ったゲームってなんかできないかな、拡大縮小を使ったゲームも何か作れないかなっていう発想になっていくわけですね。最初にゲームコンセプトありきではなくて、最初に機能ありきで、じゃあこの機能を活かしたゲームコンセプトを考えようっていう逆の発想のゲーム作りが、このあたりから出てくるようになるんですね。だからできることが増えるっていうのは、これまで実現できなかったアイデアを実現できるゲームが出現するっていうことが一つと、もう一つはこの新しくできた機能を活かしたゲームを考えよう。要は今までのゲームの、にその新しい機能を使った演出とか、要素を付与しようっていう考え方ではなくて、この新しい要素を中心にしたゲームが作れないかっていう発想に、なっていくわけですね。なんで、まあ、ちょっとこのね、ハードウェア回転機能を搭載した基板が搭載され、作られた、この1984年以降、ハードウェア機能がどんどん向上していく中で、回転機能に重点を置いた、それを、がないと成立しないゲーム性を持ったゲームが出てきたり、拡大縮小機能を使うことによって、疑似 3D が、主流になっていくと。これまではちょっと表現が難しかった奥から手前に迫ってくるようなもの、逆に手前から奥に遠ざかっていくようなもの、こういったものの表現が簡単にできるようになってくるというところによって、どんどんどんどんアーケードゲームの表現だとかシステムの幅が広がっていくというターニングポイントが、この84年85年ぐらいが境目になってるのかなという感じですね。なので今回の冒頭で言っていたグラフィックの 違いですね、向上。要は、そのドット絵丸出しの、レトロチックなグラフィックと書き込みとか色使いが細かくなっていく、ちょうど境目だっていう話を、したと思うんですけども、それと、多分、非常に密接に関係している要素として、基板の性能が上がったことによって、画面演出だとか、これまでできなかったプログラムだとか、システムができるようになっていくっていう境目が、ちょうどこの84年から85年にかけて、っていうところなんですね。だここで、かなりゲームの様相が、変化してきたっていうところですね。黎明期からこのあたりまでは長らく、システム的にも見た目的にも、黎明期の空気を引きずってた、アーケードゲーム、テレビゲームが、この辺を境にですね、ぐんと、1ランクか2ランクぐらい急にランクアップするっていうタイミングが、この辺の時代だなっていう、印象を僕は持っています。はい。84年のゲームはね、もう大体これで語れたと思うんで、またね、ちょっと漏れとか後で気がついたことがあったら次回で補足しようと思いますけども、最後にね、この84年の出来事として、絶対に語っておかなきゃいけないことが一つありまして、それはですね、前回もちょっと触れた、ゼビスの話をした時にちょっと触れたかな。そこで触れたですね、画期的な出来事があったんですね。で、この84年に何があったかと言いますと、ビデオゲームミュージックという音楽アルバムが、発売された年なんですね。で、これは、前回の時もちょっと触れましたけれども、YMO の細野晴臣さんが、プロデュースした、ゲームミュージックアルバムですね。これが世界初のゲームミュージックアルバムだったんですね。それまではゲームミュージックっていうのは、ゲームのバックで流れてる単なる効果音というか、添え物だという認識だったところにですね、いやいやいや、これだってちゃんとした立派な音楽だよと。これ単体で抜き出して集めて聞いてごらんと。で、こういう風に聞いてみたら、これだって立派な音楽だってわかるよっていう形で、提示したのが細野晴臣さんだったんですね。で、まあ、当時の時代を、反映してて、収録されてる曲はもうナムコのゲームだけに、特化されてたんですけれども、まあ、それも至極当然で、84年の時点で発売された、アルバムに収録されてるのが、マッピーだとかディグダグだとかゼビウスだとか、初期の、80年代前半のナムコの名作ゲームのもうごったにみたいな内容になってるんですけども、やっぱりね、この80年代前半のナムコのゲームミュージックっていうのは、やっぱり他のゲームメーカーと比べてもね、頭一つも二つも飛び抜けてたんですよね。まだ他のゲームメーカーが、単純なメロディーだとか、メロディーですらない効果音しか流せなかった時代に、きっちりメロディーが、美しいメロディーが旋律で流れて、二重奏三重奏で、リズミカルに演奏されるっていうのは、やっぱりね、ナムコの、当時の技術力と、やっぱり人気を、決定づけた要素のすごく大事な一つだと思うんで、ここでやっぱりね、細野さんがナムコのゲームだけに特化したゲームミュージックアルバムを出したっていうのは、すごい目の付けどころだし、タイミングとしてもドンピシャだったと思いますね。で、このビデオゲームミュージックと、その続編のね、リターンオブゲームミュージック、ビデオゲームミュージックっていうのが出たのかな。で、それが翌年かなんかに出て、このね、2枚のアルバムで、割とそのゲームマニアだけに、まあもちろん最初の頃は売れてたんですけれども、ビデオゲームの音楽も聴いてみるといいじゃんっていう。それまで一部の人に、確かにマッピーの曲いいよねとかディグダグの曲いいよねっていう風に言われてたのが、こうしてちゃんと音楽アルバムとして発売されることによって、あ、ゲームミュージックっていうのも音楽として聴けないことはない。むしろこれがいいねっていう評価になってったのが、やっぱりここの、ゲームミュージックアルバムの発売というトピックが起こした、一つの奇跡というかね、一ジャンルが確立された瞬間だと思いますね。で、これを、機にですね、各、レコード会社、当時まだレコードが主流だったんで、レコード会社ですけれども、各レコード会社が、ゲームミュージック専門レーベルというのを次々に、設立し始めるんですね。で、このビデオゲームメ
ージックをね、発売したのが、アルファレコードだったかな、当時。アルファレコードかなんかが出してて、で、そこが、このミュージックアルバムが大ヒットしたんで、これはいけるぞと、いうことで、ミュージックアルバムの、ゲームミュージック専門レーベルを立ち上げるんですよ。で、それが、GMO レコードっていうレーベルだったかな。そこのレーベルで、しばらくメーカー別の、ゲームミュージックアルバムを出すんですね。セガゲームミュージックのボール1からボール3とか、ナムコゲームミュージックボール1からボール、いくつまで出たかな？ボリューム2だったかな？あと、タイトーゲームミュージックだとか、データイーストゲームミュージックだとか、メーカー名だけ変えて、タイトルはシンプルな、〇〇ゲームミュージックみたいな、感じで、メーカー別のゲームミュージックアルバムを出し始めるんですね。で、それもさらにその売れてったっていうことで、その後、今度あれかな？その GMO レーベルを設立したメンバーで、メインだった人が、そのアルファレコードを辞めて、で、80年代後半にね、ポニーキャニオンかなんかに移籍したんですよ。で、ポニーキャニオンで今度は、同じようにそのゲームミュージック専門レーベルのサイトロンレーベルっていうのを作るんですね。サイトロンっていうブランドを作って、で、今度は、その、元 GMO レコードのスタッフたちが設立したサイトロンからゲームミュージックアルバムがどんどんどんどん出るということで、で、サイトロンになってからはメーカー別ではなくてゲームタイトル別になってったのかな、発売が。で、なので、以降はセガのゲームミュージックって売り方じゃなくて、確かね、サイトロンレーベルの例えばセガのアルバムの第一弾はギャラクシーフォースだったと思うんですよね。で、ギャラクシーフォースっていうアルバム名で出して、そこに収録されてるゲームはギャラクシーフォースとサンダーブレードと、みたいな、組み合わせで確か出してたような気がしますね。うん。なんで、その辺のね、売り方も、どんどんどんどん、その、ゲームミュージックっていうものがヒットして、メジャーになっていくにつれて、売り方もどんどん変わっていったっていう、時代が80年代の、中盤から後半にかけての時期ですね。で、だから当初はメーカー名でしか売ることができなかったというか、まあそもそも1タイトルあたりの曲数が少なかったっていうのが一つと、タイトルだけで売れる時代ではなかったってことなんですよね。例えばもしそのビデオゲームミュージックが、ゼリウスっていう名前で出て売れてたかどうかっていうと結構怪しいと思うんですよね。同様にセガゲームミュージックも、アウトランっていう名前で出てて、まあアウトランは知名度あったから売れてたかもしれないんですけども、まあ要はゲームタイトル単体の名前をアルバム名につけて売れてたかっていうと、まだそこまでは行ってない時代だった。やっぱりセガのゲームミュージックですよ、ナムコのゲームミュージックですよ、タイトーのゲームミュージックですよっていう売り方をしないと、まだ買ってもらえない時代だったわけですね。で、それが、88年以降にサイトロンレーベルができて、サイトロンレーベルからは、さっき言ったようにギャラクシーフォースっていう名前、要はゲームタイトルのアルバム名がつくと、最後の人道だとか、イメージファイトだとか、ザ・スキームだとかね、ゲームタイトルをアルバム名につけて、それでも売れるようになったっていうのが、80年代の後半の、ゲームミュージックブームが、来た時の、熱気というか勢いを示す、証拠の一つなんじゃないかなと僕は思ってますね。で、この辺のゲームミュージックの関係の話は、それの単体テーマでまたちょっとね、詳しく話したいと思ってるんで、ここで、話し止めはしときますけれども、このゲームミュージックブームの、まあ、立役者というか、それの、影響で出てきたのが、各メーカーごとの、サウンドチームを多分母体にしたゲームミュージックバンドっていう存在ですね。これが、セガの SST バンドっていう、グループだったり、タイトーの、まあ今もブランド名続いてますけども、タイトーのズンタタっていう、バンドだったり、カプコンのアルフライラワライラ、後のアルフライラっていうバンドですけれども、だったり、データイーストのゲーマデリックっていう、バンドだったりと、いうことで、各ゲームメーカーが、バンドを組んで、ゲームミュージックをバンド演奏すると、生演奏する。まあ、打ち込みのやつもあったりするんですけれども、まあ、そういった形でゲームミュージックがどんどんどんどん、一般の音楽と、一緒の、場面で演奏されたり、 発売されたりするようになってくっていう時代が、この80年代後半から90年代前半にかけてのムーブメントと、いうことで押さえておくといいかもしれません。まあそういった意味で、そのゲームミュージックブームの、先駆けというか元祖になった、その最初のゲームミュージックを一般化するきっかけになったこのビデオゲームミュージックという音楽アルバムの発売が、なされた1984年という年で、先ほどから何度も言ってますけれども、ゲーム基盤の機能が上がって、いろいろゲームメーカーの技術の蓄積も進んで、ジャンルの多様化も進んで、この辺から、縦スクロールシューティングゲームだとか横スクロールアクションゲームだとか古典アクションゲームだとか、疑似 3D ゲームだとか、まあそういったものの、元祖的なもの基本となるシステムが確立されてきた。で、グラフィックや、音楽がこの辺からレトロなものと、今風のものに分岐する分岐点に差し掛かっていた。この辺が1984年と85年のあたりの、時代背景だというところを、おさらいというか、認識しておきたいなというところで、今回の、1984年の、アーケードシーンを振り返るという独り言は、終わりにしたいと思います。はい。やっぱりね、このペースだと、どうも1年1回ペース2時間で語りきるのがギリギリで、僕が一番遊んでた頃は下手すると、1年分を2回に分けるぐらいのボリュームになる可能性が、高まってまいりました。はい。ということで、前回の筋肉マン、大長編になった筋肉マンの独り言もそうなんですけれども、当時のアーケードゲームに全く興味ない人には、これからね、向こう1年間ぐらいずっとこの話が続くと思うんで、興味がある過去回を聞くか、1年後にもうそろそろ終わったかなってタイミングでまた独り言を聞きに来ていただければいいんじゃないかと思います。多分ね、今のペースだと、今1984年でしょ ?85 年から2000年まであと15回か16回分ぐらいあって、それも1回じゃ語りきれない可能性があるんで、あと少なくとも10回以上は確実にこの話やると思うんで、アーケードゲームに興味ない方は、しばらく別のポッドキャストでも聞いててください。はい。ということで、もう2時間多分経ってるぐらいだと思うんで、そろそろ、今回のお話はおしまいにしたいと思います。はい。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、次回も、穴の向こう側で聞いてくれる方は、聞いていただきたいと思います。で、アーケードゲームに興味ない方は、1年後にお会いしましょう。あ、そうそう。あとね、一個だけ、言い忘れてたんですけども、前回と前々回かな?直近2回分ぐらいね、まあ、もともと僕の声ってあんまりいい声じゃないんですけど、コンプレックスあるんで、録音状態がね、非常に良くなかったっていう感想が、小玉がですね、聞こえてきて、で、実は僕も編集しながらそれ思ってたんですよ。で、なんでこんなことになったかっていうと、ちょっとここで余談なんですけど、その話しとくと、実はね、録音するデバイスをね、ちょっと変えたんですよ。直近2回分ぐらい。で、いつも使ってる、その、中華製の安物の IC レコーダーで今回も撮ってるんですけれども、それよりね、ちょっと前ぐらいに買った、今使ってる IC レコーダーはね、ちょっとね、プラ製のめちゃめちゃ安っぽいやつなんですよ。で、ところが、それより前にね、実は金属製の別の IC レコーダー買ってて、なんかそっちの方がね、ちょっと高機能っぽかったんですよね。で、あ、なんかさ、たまたま見つけちゃったけど、こっちのがなんか性能良さげじゃないって思って、試しにその、ずっと使ってた安っぽいプラ製の IC レコーダーより、高機能っぽい金属製 IC レコーダーに切り替えてみたんですよ。ところがですね、録音し終わった後の音声聞くと、なんか、無線越しに喋ってるみたいな、レシーバー、トランシーバー越しに喋ってるような音になっちゃってて、なんかね、こもってるんですよね、声が。で、音も割れちゃってたりしてて、で、最初の1回目は、まあこれ、置いた場所とか、距離がおかしかったのかなと思って、いろいろ調整した上で2回目にもチャレンジしたんですけども、2回目もね、結局同じような音質になっちゃったんですよ。で、出した結論は、これ見た目は金属製で、高性能っぽいけど、このプラ製の IC レコーダーの方がまだ全然マシだわっていう結論になったんで、
なので今回は、その、金属製の、一見高性能っぽいけど、トランシーバー程度の音質にしかならない IC レコーダー窓から投げ捨ててですね今までずっと使ってた、プラ製の IC レコーダーに戻して、今回は、音声収録をしております。ですんでね、まあ、今使ってる IC レコーダーも全然性能良くないし安物なんで、全然いい音質とは言えないんですけど、前回前々回に使った、その、クソ性能の金属製 IC レコーダーよりは、マシな音質というか、ああ、いつもの DSK48 の音質ねっていう感じで安心して聞いていただけるんじゃ、ないかなと、思います。ということで、最後の最後でまた余計な、余談をしましたけれども、次回以降も、特に問題なければ、この、安物プラス IC レコーダーで、独り言を垂れ流していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、この辺で失礼いたします。はい、ごきげんよう、さようなら。